これ、はい、これ声入ったな。あれでもあれ BGM 入ってないかな。あれ BGM なんで入んないんだろう。これいつぶいつぶりだこれ。俺やったのもうネトラジわかんねえぞ。いつだろう、何年ぶりぐらいの勢いじゃないのこれ。あれいつやったんだっけな前回。2年ぶりぐらい。ダメだこれ、わかんねえぞ。 BGM ってどうやって入れるんだっけな。あれこれ曲聞こえてますっていうか、久しぶりにジータジータですよ。ジータの書き込みでももうあれだな、922なんだな。結構いってんな。久しぶりにラジーとか起動しましたよ。 BGM 乗ってないんですよね。もうなんかもう久しぶりすぎてわかんねえもう正直あんまりなんだネトラジ自分やるとはあんま思ってなかったからな。ツイキャスやると思ってたからな。ツイキャスの方で、10回だっけなぐらい配信したけど今後はそっちなのかなと。まあそっち簡単だから、スマホでポンなんで。 BGM は聞こえないんだ。だよね。だって自分黙ってる時に BGM かけたけど音量メーター一切動かなかったもん。あれなんでなんだっけもう覚えてねあれなんだっけな、なんで BGM 入んないんだっけな。あそうだそうだ、ちょっと待って、ここじゃね確か。ここだよ確か。これこれ、あこれ今入んのかな。もう一回落ちた方がいいかな。そうだ確かね、これで選ぶんだ。思い出した、確かこっから選んでかけるんだ確か。これあれ違ったっけ。音来た。まあ別にいいんですけど別にはい、お久しぶりです。ネトラジはお久しぶりですよ。もうお久しぶりすぎてもう分かんないもん。だってもう久しぶりに ラジ起動して2年ぶりぐらい。別に死んでませんけどね。ツイッターとかっていうか、YouTube とかニコニコ動画の方とか、まあ、ツイキャスもなんだ、とか、そっちの方では全然、だってもう昨日もアップしてるぐらいだしここ最近相当上げてんじゃないかな。まあちょっと YouTube の方は若干タイムラグあってアップされるんで、まあ彼岸さん次第なんですけどその管理人のね、 方次第なんですけど、自分が YouTube の方のチャンネルとか、まあ、っていうかあらゆるもの自分が管理してないので、まあ、その管理人さん次第なんですけど、なんだもうそっちの方をメインですからね、うん、でいつ落ちるか知らんしね、あのこのネトラジも。そうだから分かんないけど、とりあえずネトラジは正直もうやらんと思ってたけど、あのなんかやらんのかって言われたからやったみたいな感じですけどね。うん、だってもうジータも今書き込みしてくださってる方ありがたいし、ちょっとびっくりしたのはそのラジをこう起動して、まあそのラジ起動したのは、まあ、録音のあれもあるんですけどなんだちゃんと配信スタートしてんのかなっていうための確認のために、まあ、起動するわけですわ。でそうしたらスタートいきなり20ぐらいボンってついてその多分自分のこのなんだっけマウントをこう登録してくださってる方が起動してんだろうねラジ、うん、すげえなと思ったのしかも自分今日始めたの何のこうツイッターでもあれですよ予告なしですからね、とりあえずあれですよ今頑張ってます、ね、だってなんだ YouTube の方で今登録者数がこの前2万6000人を超えて、でチャンネルの総再生数が今何回だろう3000万あもうちょっとじゃない、もう今3092万まで来てますよ。3092万回ですよ、信じらんないですよ。ネトラジでそのねそのリスナー数が20人とか30人だったけど、てかやっぱね YouTube はねキャパが違うよ。ネトラジは総リスナー数がまあ今ここにも表示されてるけど450人ぐらいじゃないですかYouTube はもう桁違いですからね。だから YouTube でやるとびっくりするぐらい数つきますよ。やってみるとそうするとまたモチベにつながるじゃないですか。だからそういった意味でも今はキャパ多いところでやった方がなんだろうせっかくだからねその可能性を上げるっていう意味ではキャパ多いところでやった方がって今ネトラジでやってること全否定してますけど自分ではい、まあ、でもねネトラジから自分はスタートしましたからねそういった意味ではっていうのはありますが、はい、といってもね別にもう今ツイキャスとかさそのまあ LINE ライブとかさ、まあ、他にもいっぱい、こう配信しかもね手軽にスマホでポンですよボタン一発でアプリ落としてっていうレベルでできるやつっていうのはあらゆるところにあるんでもうネトラジはそのなんだろうハードルも高いじゃないですか。再生するにもまあハードル高いって言ってもそれすら高いのかってレベルですけど、でもやっぱり高いんですよね。パソコンで、ソフトをダウンロードして、こうしてああしてっていうそのステップ数がもう他のより多いからやっぱりネトラジには来ないと思うんですよね。よほどのことじゃないと他が手軽すぎる、もうそのステップ数が非常に少ないから。で今そのなんだパソコンよりもスマホの方を持ってる、そのパソコンを一人一人持ってるよりもこうスマホなり、まあ、タブレットを持ってる方がその、まあ、上回ってるとは言いませんけど、分かりませんけど知らないけどやっぱりまあ手元にあってって言って、まあ、人と接してる時間が長いのはやっぱスマホタブレットが今多いのかなと、その仕事とは別ね。でそういうところから考えても、まあ、そっちの方がこれから始めるっていうんだったら全然キャパも多いし、その聞かれる可能性とか、まあ、広がりとか考えると やっぱありなんかなっていうふうには思いますよね。うん、なのでネットラジでこうやってやってますけど、やりましたけどそっちの方が、いいと思うよ。全然違うよキャパだから、あっという間に行くときは本当、あとはなんだろう、宣伝っていうんですかね、どれだけこう広がるかっていうところで、今はその、まあ、日本だとやっぱツイッターなのかな、フェイスブックとはちょっとやっぱ違うかなと思う。その不特定多数っていう意味ではツイッターが強いのかな、日本だと。だからツイッターで広がっていく方向に頑張っていくと、なんだろう、広がりっていうのは早くつかめるかなと。まあね、ここレスで930番さんが手軽にできるからつまんねえ放送ばっかりだけどなって書いてあるけど、もうねこれはねしゃあないと思いますよ。これ自分の放送がつまんないかどうかっていうのは置いといて面白いつまんないっていうのはちょっと置いといて、とりあえずその飽和してくるっていうのはしゃあなくて、まあ、それこそその流行ってるものだからこそ背負うそういうものだとは思うんですよね。そのどうしても流行りだしたらいろんな人がやりだすから、そのクオリティはなんていうの、そのなんだろう面白いつまんないっていうのを、まあ、極端にこうグラフ化したみたいな形で、右行くと面白い、左行くとつまんないっていうのにやったときに、まあ、きちっと、しっかりした正規曲線みたいなグラフになるか知らんけどだけど、まあ、とりあえずそのやっぱりわーっと数が増えていけばつまんないって言われちゃうやつもドドドッと増えるし、とはいえでもその中ですっげー面白いのも出てくるしっていうのだから、そこはねしゃあないね。そこはどうしても、とはいえでも可能性としてはキャパが多い方がぶつかりやすいから、少ないところよりも高い可能性はあるかなと、遭遇する可能性っていうのはあるかなと。つまんない放送が多くなっちゃうのはどうしてもしょうがないで、そういう人たちは大抵持たない、なんて言うんだろう、まあ、試しにやってみて、で続かないと思うけどね、よほどじゃないと。飽きる、反応なければモチベ下がるし何かよほどのものがあって続けるっていうのはあるかもしれないけど、まあ非常にこう狭いところで、なんだろう、でも全然こうやる価値があるとか、そのまあ身内じゃないけどそういうつながりがあって続けられるとか、まあそういったのはあるかもしれないんで、それは何とも言えないけど、でもまあまあまあなかなか持たないですよね、そういう風な方はと思うんですよね。だからできて2年3年かなと。やっぱりね5年超えてくるぐらい続けるのは別の要素も入ってこないとなかなか厳しいかなというふうには個人的には思いますけどね。っていうか、なんでずっとこうやってだべってんでしょう。だべっててもしょうがないんですよ。せっかくこっちで始めたんでですね、なんか読まなきゃいけないですよね。最近はその、まあ2年ぐらいこうネトラジやってませんでしたけど、録音型の朗読、まあ、朗読と言っていいのか分かんないですけども、まあ、とりあえずいろいろ読ませていただいて、それをまあアップするという形でやってましたけれども、やってたんで、生で初見一発読みみたいなことはほぼほぼ、まあ生朗読会っていうのを自分やってちょっとやり始めて、今度8月の、4日にも土曜日かな、都内でやろうと思うんですけど、やろうと思ってて、今日が募集の締め切りなんですけど、 まあ大阪でやらせてもらったりとか、東京のも今回で4回目かなぐらいやってるんですけど、そういったとこでしかもう生で、まあそれは初見ではないですけど、さすがに人前でこう生でやるっていうあれなんで、全くの初見、あでも初見もあったな本当に初見で読んだのもあったけど、基本まあ初見で読むっていうよりも、まあ決めといて、まあ、練習っていうほど練習は別にしてませんけど、まあ目だけ通しといてやると、っていう形で、やってましたが、まあ配信で、そういった形でやるっていうのは、非常にまあもうやってなかったんですよね、ほとんど。はい、なので、まあそういった意味では久しぶりに、ってことでちょっとやりますかね。BGM 入ったな。っていうか今はあれなのかな、 BGM 入ってんのかな。とりあえず何か読むっていうか、正直つながるかどうかあんま思ってなかったから、何読むか決めてなかった相変わらずグダグダだな。まあその辺は変わらないんですけどね、何年経ってもシャレコア、シャレコアから何か読みますかね、適当に選んで。大抵読んでるって言っても、シャレコはもう何万話もあるでしょうから、もう全部何でもあれなんですけど、どっかなんかおすすめのとことかあったりしますかね、わからんけど。シャレコはの有名なやつっていうのは自分ほとんど読んだんじゃないかな、読んでないのあんのかな。あーでも読んでないのもあんのかもしんないな。とはいえこれ多分長いんだろうな。そうじゃなくて適当に短いのも含めて昔みたいになんかできるといいっすね。どこだ今、とりあえずスマホでこう見てるんですけど、厳選とかじゃなくてね、もう適当にもうここっつってなんか選んで読むやつにしよう。とりあえずあれかな、あレス読み、そうだレス読みしましょうね、してないね919番で、レス、その、リクいただいた心霊スポットの地下っていうのは、昨日読みました。で、昨日読んで、すいません、ね、特選怖い話さん、には、ファイルアップされてるんで、スマホでは聞けるかな、と思います。27分ぐらいだったかな、そこそこな長さのやつで、話としてはですね、主人公お前すげえなっていうちょっと主人公が強、強キャラすぎて、怖い話じゃなくなっちゃってる感じの話でしたね。怪談ではあるんですけど、で、920が、具体的なリクエストないけど実は階段で長いのあったら聞きたいと、まあ、こういうリクエストはきついわけですね具体的なのがなくて実は階段で長いのっていうものすごいアバウトな、言い方だと、自分やりませんね、もう何でもいっぱいあるんでしょうし、 まあ、しかも、まあ、自分がどれが実話怪談なのかがよく分かってないっていうのもあるんですけど、だからやりませんね。こういったあのリクエストの場合はやらない。これでっていう風な具体的なのがないとやらないというかやれないって言った方が正しいですけど。で、921番がお茶コン久しぶりと、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはですっていうので、久しぶり、まあ2年ぶりぐらい、2年以上ぶりぐらいかな、ネトラジは。で、922聞こえましたと。で、BGM 聞こえません、BGM 聞こえない、生きとったんか、みたいなのありますけど。まあ、はあ、死んでませんね。まあ、Twitter 見てる方だったら全然生きてるの分かると思うんですけど、毎日何かしら、っていうか、大抵なんか、わーっとリツイートしたりとかなんかしてますんでね。で、音楽聞こえたとか。で、あとは、あ、生きてた、あと、寂しいから YouTube の視聴シリーズ5週ぐらい聞いちゃったよと。師匠シリーズは今新しいやつを読み始めてて、秋の日々っていう8話構成の話の今3話目まで読んでるんですね。で、YouTube にはアップされてはないですね、まだ。 YouTube はまあこれからんーで、ぼちぼちその秋の日々ってやつを8話目、ま、8話あるんで残り5話か、読んでいこうというふうに思ってます。で、てかね、びっくりしたのがクラゲシリーズとかもなんか新しいの増えてんだよね。しかもここ最近だから、作者の方が復活してるんだよね。なんかやる気復活なのかよくわかんないけど、とりあえず再び続きというか、まあでもクラゲ出てくるからクラゲシリーズなんだと思うんですけど、書いてらっしゃるので、そちらの方を読ませていただくっていうのも、クラゲシリーズも面白いんでね。で、夜行動チタンも生朗読会が終わったら自分専用で書いてくださった話っていうのが、あって、それは自分のみが読んでよくてアップしていいというふうな許可をこういただいた作品なので、それは当然、読ませていただいて、だから、生朗読会で最初 お披露目という形で読むつもりでいたのでいるのでアップしてないんですけど、まだだけど生朗読会が終わったら、まあ、早いうちに読んで、アップしようかなというふうには思ってますね。で、927が懐かしい名前見つけたなと、ネトラジ引退したのかと思ってたと。まあ引退っていうのがよくわかんないんですけど、まあ、他のがあるからそっち行ったみたいなのとか、あとは、ネット環境がひどいのでなんか、ね、エラー落ちするからやらなくなったとか、まあ、そういったのがあるんですけど、うん、まあそんな感じですね。だから引退っていうかっていう感じですね。まあある意味それも引退っていうのかもしれないですけど。で、928、おっちゃん帰りなさいと、もっちゃんじゃないですけど帰ってきましたというか、まあやってみましたね。うん、とはいえ、またやるのかどうかがよくわかんないけど、でもやるのかな。いろんなとこで活躍されてはいるけど、イサラジキッズはやっぱりここだねと。でもここキャパ少ないしね。キャパ少ねえしな。あ、でも、いや、でもそうだよな。まあ、あ、でもあれか、今ラジ見たけど、そこそこつくんだな。ネトラジにしてはすげえついてんな。っていうか、なんでこんなについてんだろう。自分何にも、あれだけどね、やりますなんて言ってないんだけどね、ありがたいですね。とりあえず、あと、その書き込みのこのジーターをどうするのかっていう、ちょっと残念なことにっていうか、自分のせいなんですけど、もうね、この掲示板のあのパスワードとかなんか忘れちゃった。もう管理がほぼできない、でも新しい、スレは立てられるかな、まだ。で、929、めちゃ久しぶりに生放送聞きますと、はい、めちゃ久しぶりに生放送やってますからね。めちゃ久しぶり、そう、2年ぶりぐらいにやってますからね。なので、久しぶりですよ、当然。で、900、 930が手軽にできるからつまんない放送、これはさっきのやつですね。で931、自分はインターネット配信というものに触れたのがここが初めて、なのでここに愛着があると、まあ、ありがたいことですよね。で、そして初期の頃から聞いてたうちの一人である、おいちゃんには特別な思い入れがあると、まあ、非常にすごいありがたいことで、はい、まあ、ネトラジじゃないですけどやってるんで、まあ、ラジオじゃないですけどね、ラジオじゃなくて、まあ、読んでるっていうだけですけど、っていうかそれだと面白くねみたいな言う方もいるかもしれないですけど、まあまあまあまあまあ、はい。まあまあ、昔のファイルならそれはそれで、アップされてるので、まあ、そちらもというのはありますけどね。で932、この声は本物かと、本物ですね。でこれで今月は2人のレジェンドクラスって書いてあるんですけど、全然レジェンドでも何でもないですよ、普通のサラリーマンですからね、が数年ぶりに放送して嬉しいぞと、ニコニコでホラー映画見てたけどこっち聞くわと、ありがたいですね、うん、今月は2人、なんか久しぶりにこう再会した方がいらっしゃるんですかね、かもしれないですね。で933、アイス食べましたかと、食べましたね。で934、昨日読んだ後、普段どこに行ってるの、どこの女のところに行ってるのよって書いてあるんですけど、まあ女のところに行ってるったらこんなのやってませんけど、とりあえず昨日読みましたね、あのリクいただいたやつはね、なので特選怖い話さんとか、まあ、あとはしばらくしたら、まあ、どれくらいかちょっと分かんないですけど YouTube にもアップされるかと思います。で935でネトラジ初です、感激ですと、はい、まあ、ネトラジ初、まあ、自分がそうやって2年ぶりぐらいにやってるんでっていうとこなんですけど、まあ、感激って言われて、ありがたいことですね、こんなダラダラやってるのでいいんでしょうか分かりませんが、とりあえず、まあ、ありがとうございますということで、まあ、ツイキャスとかもたまにやるんでね、そっちも、はい、もしよかったら。で、936、お久しぶりです、また生で聞けて嬉しいですと、ありがとうございます、はい、まあ、生ではですね、まあ、そうやってあのツイキャスとかね、まあ、ツイッター、そのスマホアプリの方でペッとこうやれるやつで、話してたりするんでですね、あのといってもものすごい不定期で、たまにやろうかなみたいなポンってやって、まだ10回ぐらいしかやってませんけどやってるんで、まあそちらも、はい。で937、ワイズさん、5年前からずっと追っかけてますと、5年前、はい、ありがたいですね。で初の生放送に出会えたので最後までたっぷり聞かせていただきますと、ありがたいですね。初の生放送、まあ、自分が2年間やってなくて、まあ、5年前からだから、まあ、3年間ぐらいはなんか録音を聞いてくださってたんですかね。5年前とかだったら自分 YouTube とかにもアップしてない頃ですからね。 YouTube のチャンネル自体は確か何年ぐらい、まだ多分3年とか3年は経ったのかなぐらいだったと思うんで、うん、で、938、すげえ生きてたんだと、まあ、死んでないですね。っていうか YouTube とか、しまいには、ここ最近何連ちゃんだ、多分2日3日連続で自分アップしてますよね、話アップしてるし、っていうか自分結構結構最近アップ頻度また戻してきてるから、そこそこ読んでるよ自分、正直もう数数えてないけど6000話ぐらいは言ってんじゃねえのと思うけど。で、数年前から音信不通の親戚の兄ちゃんが深夜に突然帰ってきた感じだぜと、まあ、2年ぶりぐらいに突然ネトラジ再開しとるからな、おこんなやつ久しぶりにやっとろやんけみたいなやつかもしれないですけどね。で、939、久しぶりと、久しぶりです。で、940、ブラウザが Google の Chrome だとパスワードをブラウザに、記憶させられるから結構忘れちゃったりすると、これもね、これ良くもあり悪くもありですよね。ブラウザ、まあ、記憶させること自体も決してあんまりいいことではないと思うんですけど、その誰でもね、こうポーンと入れちゃうっていうのがあって、だからあんまりそういったのは記憶させないようにしてるものの、ネトラジのこのこのしたらばのこの掲示板のやつなんてもうちょっと久しぶりすぎてもダメですね はい、忘れちゃったもん。で941、うわおっちゃんだ久しぶりと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、久しぶりです。相変わらずニットかぶってる、その前に元気と、まあ、元気ですよ、ニットかぶってますね、てか暑いから帽子はかぶった方がいいと思いますよ。もう、ここ最近やばいでしょっていうか、なんかもう暑すぎてやばいですよね。てか なんだろう、もわっとしてる、もう、まあ、日本のこのカラッとした感じじゃなくてもわっとした感じのやつやばいっすよね。で、942、大ファンです、生朗読会行きたいって書いたんですけど、まあ、今日のあと1時間ぐらいで、締め切りですね締め切りが迫っておりますので、ダイレクトメッセージ、ツイッターのダイレクトメッセージで、連絡いただけたらとはいえですけど、まあ、今回の東京でやる4回目の生朗読会ですけど、なんだ、なんでかよくわかんないんだけど、今回そこそこ、参加とか行きたいですっていう連絡をわわわっていただいて、昔ってこれまでの3回とかだ、3回までは、まあ、キャパはオーバーするんですけど、とはいえそんなにオーバーしなかったんですよ。だから、まあ、大抵の人はこう、まあ、その後抽選するんですけど、まあ、大抵その抽選に、まあ、受かるというか、まあ、そういう風な形でだったんですけど、今回はね、そこそこ数が来てて結構な人が落ちることになりますね、数的に。でとはいえ、まあ、抽選で、別に先着でやってるわけではないのでもしよかったら、自分のツイッターのアカウントの、にダイレクトメッセージで、メッセージを参加したいですと、送っていただけたら、その1分前だろうが自分が告知して1分後に、連絡した人だろうが、同条件で抽選という形になるので、もし、8月4日の土曜日、何時だっけな、3時ぐらいから3時間ぐらいやろうと思ってるんで、よろしくお願いします。はい。で、943、おっちゃんが毎日のようにセブンのツイートするから、セブンがない沖縄民の自分はまたみたいな感じで見てますと沖縄の方、失礼しました。はい、そうか、沖縄に、まあちょっとね、沖縄はやっぱりそのコンビニの驚異的なこうレスポンスでこう物が入れ替わり立ち替わりっていう風には、ちょっと運送関係からやっぱ難しいんですかね。うん、まあその人口とかいろいろなところからなのかもしれないですけど、ちょっと分かりませんが、まあセブンイレブンっていうところではこんな風に、てか本当毎週レベルぐらいで新しいスイーツ出てくるからさ、本当、まあ、全部自分が食いたいものかというとそうじゃないけど、まあそういったのがあってね、すいませんね、まあ、でもツイートしますけどで944、一般人なのに抽選するくらい人が集まるってすげえなって書いてあるんですけど、ね、いや確かにそれはありがたいことなんですよ。自分ただのサラリーマンが趣味でやってるやつで、まあそれ素人がサラリーマンがただ趣味でやってる朗読を生でわざわざ足運んで聞きに来てくれるわけですからね、でましてやこの前は大阪でやらせてもらって、大阪で普通にそのスペース借りて、まあ、全部自腹でなんですけど、だから無料でやってるんですけどね、来る方は。でももう本当ね、お土産をすごいいただいて、 段ボール一箱丸々、段ボール一箱とキャリーバッグ、自分が持ってたキャリーバッグに詰め込むぐらいの勢いぐらい、まあ30名かそこのキャパは、で30名の方を入れてこうやりましたけど、皆さんがお土産くれてすげえんですよ。もう持てねえぐれ、もうだからそのと、まあ泊まりで行ったんですけど、さすがにその日で日帰りってわけにはちょっと、自分まあ関東なんでね、うん、だからでホテルでまあ家にこう送るぐらいの勢いで段ボールで、うん、しかもそこそこちっちゃい段ボールっていうか、一つでかい段ボールですからね、また、うん、家電とか入れるぐらいの勢いの段ボールみたいなやつに入れて送るぐらい、もうすごかったですよ、ありがたかったです。で、でも東京でやった時も大体こう皆さん、別に何も言ってないんですけど、お土産くれてまあ無料だからってことでお土産ぐらいはって思ってくれるんですかね、わかんないですけど、で お土産くださる方が結構いて、前にの時はカバンを100均で買っていただいて、そのカバンに詰め込んで持って帰ろうとしたら、帰りの時に取っ手が外れるっていう、重さで取っ手が壊れるっていうところもありましたからね、そうびっくりしたけど、あれ そんな感じだったからな、本当。まあそのなんだろう、まあ、大体いつもその 2,30 人のとこを選んでこうやるんですけど、でまあ20人集まるだけでも実際こう足運んで聞きに来るってことはありがたいですからね、ネットとかとは違うからさ、だからでもあれだったよ、大阪でやった時は、佐賀から来ましたとか、沖縄から来た方もいたからね、そうお土産もいただきましたけど、それもすごいなと思ったな、うん、なんか不思議な感じでしたよ、でなんだ、親子で聞きに来てくださる方もいて、小学生ぐらいの子を連れた方もこういて、聞いてますって言われると不思議だなって思いますね、うん、自分サラリーマンでね、ただ趣味でやってるやつなのに、こういう方たちが聞いてくるねえっていうのはちょっと、はい、なんか不思議な感じ、まあもうするし、まあ嬉しいなっていうところで、自分も13年目ですからね、配信やって、もう学生の頃からやってたのに今となっちゃうっていう話ですよはい、ですからね、まあそういった意味では驚きなんですけど、で、そうだから抽選するくらい人が集まる、そのキャパオーバーをするのがもう毎回キャパオーバーしてるんで、そうだからそういった意味ではありがたいですよね、今回は結構ちょっと失敗したなと、もう一回り大きいところを取ってもよかったなっていうところで後悔してますね、ちょっと落とす方が多すぎて、落とす方っていうか落ちる方、が多くなっちゃうんで、間違いなく、もうだって、募集して1週間ぐらいでキャパオーバーしたんだっけな、だからその後来る、その後ちょこちょこ来ましたけど、まあ、今日も来てたけど、そうですね、ちょっと失敗したなって思いましたね、もう一回り大きくてもよかったな、で、945、そういや何回も沖縄旅行したけどセブン見たことないなと、沖縄だとコンビニエンスストアっていうのは、そのなんて言うんでしょう、こういうこうセブンイレブンとかローソンとかファミリーマートみたいのではなく、なんかそこのこうローカルなやつとかはあるんですかね、 ちょっと全然分かってないんですけど、それともそのなんだろう、個人でやられてるコンビニ的なものみたいのがあったりとかっていうのなのかな、分かんないですけど。んで、946もう路上怖い話ライブで食っていけるレベルと、まあこれは言い過ぎですね、路上怖い話ライブでは食っていけませんよね、そういうレベルとはまた違う、またこう食っていけるっていうところになると、もうまたその数段階も上の、レベルにならないと、飯は食えないと思うんで、まあ、自分レベルじゃですね、まあ、ましてやその素人のただこうやって読んでるだけなんで、まあ無理ですよね、そこはちょっときついかなと、とはいえそのなんだろう、 YouTube の方でのチャンネルで今3000万回以上の再生をされてることによるっていうところは、まあ、ありがたいところで、これはかなり自分としてもすごい嬉しくてですけどね、なかなか周りはそこまで行ってるところはないと思うんで、ここは結構誇れるところかなと、まあ、続けてきてよかったなと個人的には思ってるところですね、いやびっくりですよ、だってネトラジでやってたら、だってこれ三桁ですらちょっとバグったんじゃねえかって思うぐらいのレベルな世界なのに、平気でっていうか、まあ、キャパが多いっていうのもあるんだけど、1000とかその1万とか行こうと思ったら行けっかんね、これって言ってたら、10万行って100万行ってで1000万超えた時はおいマジかって思ったからな、すげえ嬉しかったからな。でも人間怖いもんで慣れるんですよねまあ当たり前とは思ってなくても、その刺激がドーンってきて、その刺激に慣れちゃうんですよね。だからまあ、ある意味まあ欲があって、こう向上心につながることにもなるんで、決して悪いことではないかもしれないんですけど、まあでもちょっと怖いなと自分自身でも思いながらも、慣れちゃってきてるなっていうところは危ねえなとは思ってますね、そういったところがこうまあ慢心というか、ですね、で、につながってっていうところがあるかもしれないんで、まあ、気をつけないとなと思うんですけど、で、948947、おっちゃんコント、もおっちゃんじゃないですけど、ここまでです、何時間やる予定と、決めてないですねっていうか、決めてないです、はい、決めてませんね、そもそも自分今のところダベりしかやってませんからねもう45分やってんだけどダベってるしかやってないですからね、これはあかんですよね、っていうかある意味いつも通りなんですかね、自分の、はい、いつも通りっちゃいつも通りなんですかね、これ変わんねえなみたいな、でまあ、てか久しぶりに来たから余計だと思うんですけどね、こちらのこう雑談の部分がどうしても増えるっていうのは、まあ2年ぶりぐらいに やったらね、まあこっちでは2年ぶりですから、そういったところはしゃあないかなというふうに思うんですけど、で、949で違う、948で伊沢さんお久しぶりですと、まあネットラジオお久しぶりですからね、もう決して自分朗読自体はもう毎日っていうか全然止まってませんので、ずっとやってますんでね、で今日の放送もどこかにアップされる予定ですか、よろしくお願いしますと、まあこれは自分特選怖い話さんの方に、普通にアップしたいと思いますけどね、久々、はい、そのなんだろう、普通に生音源っていうんですかね、まあ、録音したやつまんま、アップすると、だから初っ端のなんか音が出ねえだなんだとか言ってるとこも含めてですけど、もう別に加工する気ないんで、で949、個人でやってる小さいコンビニとかは最近全部ファミマに座れていましたと、あそうか、なんか関西っていうかその日本を真ん中から真っ二つに分かれて、その右と左、その関東側関西側っていうんですかね、っていうのでセブンが多いのとファミマが多いみたいので分かれるんでしたっけ、関西側はファミマが多いんだっけな、沖縄はファミマあるんですかね、そういったことこうやって書いてあるってことは、 で、今日は50、近くだったら行きたいという潜在リスナーもいるだろうから、札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、福岡とかツアーできそうなくらい。できねえほんまか、これできんぞ。これはさすがに大阪はやりましたよ。大阪は今年やりましたんで、大阪はやった。で、大阪はね、なんかね、友達を連れて行きますっていう方が多かったおかげで30名も普通に集まりましたけど、まあ、30名以上集まりましたけど、その参加希望っていう連絡はね、うん、しかもびっくりだよ、8割か9割だから、まあ30人のうちの24、5人、まあ別に数えてないけど、は女性ですからね、驚きですよ、うん、札幌なんかいんのかな、仙台、名古屋はね、広島、あ、福岡はね、ちょっと自分興味あるんですけど、まあ、普通にただ行きたいっていう意味で、飯とかも食いたいしっていう、そう、福岡ちょっとね、興味あんだよな、そう、福岡どっかね、スペース借りれたらね、ちょっとやってみたいなっていうのあんだよな、行ってみたい、やってみたいっていうか、うん、そう。まあ、20名ぐらいのスペースを取って、まあ、全部埋まるか分かんないけど、集めてやれたらいいなとか思ったりしますね、福岡ね。広島か、広島ね、まあ、ちょっと福岡かな、もし次興味あるとしたら。で、キア51、おっちゃんじゃないですのやりとり懐かしすぎて涙出たと。別に別に、別にそんな大したことじゃないっていうか、普通に自分はおっちゃんですけどね、もうね、何歳だよって話ですよ、もう13年やってんだから。で、キア52、朗読会の情報どこ、場所とか確認したいんだけどと。自分がツイッターでちょこちょこちょこちょこ自分がツイートしてるんですけども、あと1時間足らずで締め切りなんですが東京ですね。で、実際にその抽選に当たった方に詳細情報を お伝えするという形なので、まあ、東京です。東京都内で、まあ、分かっちゃえば、その調べればぶっちゃけ分かっちゃうんだと思うんですけど、まあ、一応細かいことは言いません。都内ですね、都内で、古民家を借りてですね、いつも都内はやってまして、8月4日の土曜日の3時からですね、3時間ぐらい、やろうと思ってます、はい。で、953、心霊ツアー的な朗読会やってくださいと、うん、ちょっと意味が分かんないですね。心霊ツアー的なっていうのはどういうことなんですけど、自分別に心霊とか、なんだ、その自前で怪談をこう語れるわけではないので、はい、なのでやってください言われてもできない。で、954、伸びていく数字に慣れて刺激感じなくなったらまたネトラジ戻ってきてねと。これがね、今はこう刺激が多くてありがたいですよ。これ刺激感じなくなったら帰ってくるいや、そういうわけにはいかないけど、でもとりあえず食べるところがなくならないようにっていうことですね。でもツイキャスとかやってんじゃねえのかな、わかんねえけど。てかね、もうパソコンの前に座るのがな、スマホ片手に喋れるのってすごい簡単なんで、体勢もより好きにしていいしね、はい。で、955、沖縄は全国のファミマの売り上げトップだったっけなと。え？全国のファミマの売り上げトップなの沖縄って。え？どういうこと？ちょっと分かんないけど、いやいやいやいやいや、あちこちにファミマあるけど、あれなんじゃねえの？他の関東とかの方が、うん、すげえんじゃねえの？いくら沖縄にコンビニがあったって、 それともコンビニがもうあれなのかな、 スーパー並みの、役割を果たしてるってこと。いやいやそれもないだろう。で956、この雑談がいいよねと。全然自分読んでませんけど今日まだ1話もで、 YouTube でたまに聞くんだけれど、ダラダラした雑談がないんで全てクライマックスって感じなんだよねと。ダラダラした雑談がないだって、ダラダラした雑談がないんでと。それは、まあダラダラしてますんでね、まあまあ雑談なんてダラダラしたもんだと思いますけどね基本ね。うん、でねえっていうかね、957、大阪での朗読会行く予定だったのに急遽行けなかった自分がいますと。リングの問題とかいろいろありですよね。また大阪でできたらやりたいですけどね。はい、で958、1000万とか日本の10人に1人が聞いてるようなもんだからなと。もうあれだよ、だって自分も今3000万回だからね。今3000万回だぜ、すげえだろ。でも本当にね、ちょっとマジでびっくりしたよ、本当行くんだねっていう。あのいやだってさ、変な話、1万超えたってさ、1万超えてるんですよって言いたいじゃん。あの1万だもんだって、すごいよね1万って。で10万超えたらさ、なんかもう結構乗ってこない、あの10万、やばくね10万って。で100万って言ったらもうさ、なんかとてつもなくでかいじゃん100万って。でわっしょいわっしょいなのにさ、なんかもう そこ超えてくるとさ、なんかなんだろう、もう100万でもなんか雲の上な感じがしたけど、なんかもうちょっとこう超え、ね、こうもう一桁くきたりとか、これわかんねえけど、まあまあ、人間ね、夢持つことは大事ですから、もうここまで来るとさ、もう3000万まで来たからさ、あとはもう1億とかいかねえかなと。もう1億とかいったらさ、完全にもうさ、絶対こう自慢できるよね。1億だよ、すごいぜ1億なんかいったら。いっか知らねえけど。てか変な話、もう3000万でも全然十分だと思ってるけど、もう焼き土下座ですけど、なんで焼き土下座か分かんないけど、まあ、いや感謝のね、本当。いやでも本当、自分は別に一切ほぼ再生しないので、皆さんのおかげなんですよね。だからで、しかも管理すら自分してないから。もうあらゆるもの管理すらしてないから、皆さんが支えてくれてるおかげで13年続けられて、しかも皆さんが再生してくれるから、そんだけその再生数がもう正直バグってんじゃねえかって思うぐらいの数字がこうつくわけですよ。なんか不思議ですよね。ただのサラリーマンですよ私。普通ので、キア59、福岡来る嬉しいねと。まあ、福岡行きたいですね、どっかのタイミングで、マジでっていうのは本当思いますね。行ったことないわけじゃないけど、でもなんだ、トーンと行ってないので、そこはちょっとなんだろう、いつかあんまり遠くない時期に、行きたいなっていうのは思ってますね。はい、で、960、スレの書き込みがオッソッソで溢れ返ってた時もあったのに、朗読会では女性が大半とか、不思議と。いや不思議ですよ。てかね、大阪は確かにそうだったんですけど、大体まあ東京でやってる時は、まあ男女半々ぐらいかな。うん、抽選でこう選ばれてる割には男女半々ぐらいですかね。っていうか、あの何でしょう、あのツイッターで、まあ、その参加 したいですって、その、行きたいですっていう連絡をいただくんですけど、変な話、そこで初めてこうなんだろう、まあ、フォローされてて、連絡取ってっていうあれがあるんで、 その方が男か女か分かんないんですよね、別に。だから本当にまあ抽選でペって選んできたら、あ、この人男性だったんだ女性だったんだみたいなのもあるんですけど、大体ね、まあ、半々ぐらいかな、別に数えてもないんですけど、うん、イメージ大体半々ぐらいですね、都内でやってる時は。この前の大阪がやけに女性が多かった、まあ、連絡が来てたのも女性が多かったのかな、かもしれないけど、うん。で、961、能力ないって言うけど、そんだけ階段読んでるんだから、もうさすがにそろそろ霊見えてきてもいい頃じゃないのって書いたんですけど、まあ霊見えてたらですね、自分こんなことやってないんですよね。で、あと階段読んでるだけで霊能力つくんだったら、みんな階段読めばいいんじゃないの、そういう霊能力つけたい人は、うん、って思うけどね、うん、階段読む、しかもだって別に自分のそのこしらえた階段でもないし、その読ませていただいてる階段を読むだけで、そういった能力が身につくのであれば、もうそんなこと言ったら、もうなんだろう、魔法の、そのなんつうの、ファンタジーを読んでたら魔法が使えるようになるぐらいの勢いだと思いますよ、うん。そう、それではないからね、別に。だから別にないですね、能力は、うん。ファンタジー読んでて魔法使えるようになるんだったら、ガンガンファンタジー読んで、なんかルーラーみたいの使えて、そのドラクエのルーラーみたいなの使えねえかなと思うし。ファンタジー5000話も読んでんのにルーラーも使えないんですかぐらいのあれだから、炎も出せないんですかみたいな、メラぐらいでいけるでしょみたいなもんだからな、うん。で、962、むさ苦しい男、騙されたって名前でした、大阪ではどう思うと、うん、ちょっとどなたかさっぱりごめんなさい、わかんないですけど、むさ苦しい男、騙されたって名前でしたって書いたんですけど、何でしょうこれは、誰だか分かんないけど、はい、まあ大阪ではどうもだったんで、はい、どうもと、はい、いうことですね。よし、レス落ち着いてきた、じゃあ読むかな。何読もう、何がいいのかな。獣、ひらがなで獣って書いてあるな。これ BGM 載ってんのかな。BGM 小さくしすぎたかもしれないけど、まあいいや、獣ってやつを読みましょうかね、はい、雑談約1時間っていう、うん、放送スタートして、約1時間雑談をして、やっと読み始めるという、獣っていう題名の話ですね、エラーで落ちたらすいませんね、もうちょっと分かりません、もう、はい、もう、ひらがなで獣っていう題名ですね、いきましょう。俺の体験した話。俺のじいちゃん家は結構な田舎にあって、子供の頃はよく遊びに行ってた。じいちゃんは地元でも名士っていうのかな、土地を無駄にいっぱい持ってて、それの運用だけで結構稼いでいたらしい。だからじいちゃんとばあちゃんはちっちゃな畑で自作するだけで暮らしていた。土地をめぐってヤクザとトラブルになることもあったけど、この話と関係あるかはわからん。俺が小学5年生の時のこと、俺と弟2歳下は毎年夏休みになるとじいちゃん家に1週間から2週間泊まるっていう習慣があった。けど俺らはまだガキだったから、じいちゃん家の障子を破ったり、クレンザー撒き散らかしたり、ひどいいたずらばっかやってた。俺の両親はそれに激怒して、一度出入り禁止にされたそうになったんだけど、じいちゃんたちは俺ら兄弟をえらく可愛がってたらしくて、やめるなって逆に両親を説得してた。まあそれでその年も泊まりに来たんだけど、その時の話。じいちゃん家の裏には畑があって、その隣にちょっとした林、雰囲気は森がある。で、森の真ん中には池があって、鯉を飼ってた。 弟が釣り好きだったんで近くの湖で鯉を新しく釣ってきて入れることもあったんだけど、そんな時じいちゃんたちはえらく喜んでくれた。まあ結構釣る入れるって感じでガンガン追加してたんだけど、池が鯉でいっぱいになることは決してなかった。じいちゃんたちは猫が食べちゃうんだよって説明してたし、俺らもそれで納得してた。ある時森の池を釣り堀に見立てて釣りをしようって話になった。俺は釣りに興味はなかったけど、じいちゃんたちに裏の池には絶対一人で行くなって言われてたから弟についていった。俺んちは結構熱心な仏教徒で無益な殺生はタブーだったんで、釣りって言ってもキャッチアンドリリースか鯉国とかにして食うかが基本。子供ながら無駄に殺したりはしなかった。だから弟も鯉を殺さずに池に持って行った。で一匹釣ったところで俺が鯉に洗剤かけたらどうなるか実験しようぜというアホな実験コーナーを提案した。俺の提案に大体悪乗りしてた弟も賛成し、実験の結果当然鯉は死んでしまった。死んだ鯉を見て子供心にも多少罪悪感はあったけど、ほっとじゃ猫が食べるだろうと思い、そのまま放置して帰ることにした。けどここで弟が、兄ちゃん猫が鯉食うとこ見ようぜというこれまたアホな提案をした。まあ俺も動物番組でライオンがシマウマを襲うシーンをかっこいいとか思ってたので、生で見るのも悪い気はせず近くの茂みに隠れて様子を伺うことにした。しばらく潜んでいると森の奥側、畑と反対側にある一番でかい木がガサガサとこの木の葉を揺らし出した。当時俺は猫の生態を知らなかったので、ああ猫は木の上に住んでるんだなと思いながらぼんやり見てた。突然隣にいた弟が猿とつぶやいた。俺はへっと思い、その木の上の方を見上げると確かに何かいた。猫にしてはでかい。今思い返すとその獣は夏であるにもかかわらずやけに毛深かった。その獣が木の上から地上に向かって木の幹にへばりつくような感じで頭を下にして降りてくる。どことなく爬虫類を思い出させるような嫌な感じの動きだった。そのなんだかよくわからないものはゆっくりと池に向かって歩いてきた。俺はいつの間にか体が震えていることに気づいた。隣を見ると弟も顔を真っ青にして体を震わせている。その生き物が近づいてくるにつれて何か人の声のようなものが聞こえてきた。耳を凝らすとその獣が何かつぶやいている。
もの、もの、もの。
なんだ、何を言ってるんだ。俺は当初の目的を忘れここから逃げ出したくてたまらなくなった。弟が一緒じゃなかったら漏らしていたかもしれない。そのくらい怖かった。やがてその獣が近づいてきた時に顔とつぶやきがはっきりと分かった。あれは人の顔だ。しかも人間でいうとこの乳幼児くらいの。そいつが無表情でつぶやいている言葉も聞き取れた。
生きるもの、育てるもの、刈り取るもの、生きるもの、育てるもの、刈り取るもの。
そして鯉のところまで来るとその鯉を見下ろし、似たりといやらしい笑みを浮かべて、
これでできる。
そう言って鯉には手をつけずに帰っていった。俺ら兄弟はしばらく動けなかった。呆然という表現が正しいかもしれない。我に帰るといつもは使わない裏口への抜け道ルートを使って森を抜け家までたどり着いた。 さすがの俺らのこの出来事には参って、夕食の時には元気がなくて飯も喉を通らなかった。心配したばあちゃんがどうしたのって聞いてきたけど、俺は何もないよって答えるより他なかった。だけど弟はついに耐えきれなくなったのか、ねえ兄ちゃん、やっぱりあの猿と口走ってしまった。その瞬間じいちゃんがさっと顔色を変えたのが分かった。人の顔があんなに分かりやすく変わったのは後にも先にもその時だけだと思う。じいちゃんはなんだか怒ったような感じで、
どういうことだ
と問い詰めてきた。俺たちが観念して昼間のことを話すと、今度はばあちゃんと顔を見合わせて心配そうな顔で、
気分はどうだ、なんともないか
ってしつこく俺と弟に聞いてきた。ああやっぱり怒られるんだろうかと不安だった俺は正直戸惑った。じいちゃんはおもむろにどこかへ電話をかけ始めた。俺と弟は玄関口に連れ出され、ばあちゃんに瓶の酒を嫌というほど浴びせられた。そして子供の砂かけ遊びみたいに塩をまかれた。電話をかけ終わったじいちゃんは俺たちのところへやってきて、とても真剣な表情で、
もうお前たちをこの家にあげるわけにはいかん、俺たちが生きてる間は決してこの家へは来るなと言った。
弟は突然の拒絶にどうしてどうしてと言って泣きわめいた。俺もじいちゃん家が好きだったからとても悲しかった。俺たちが落ち着くとじいちゃんは、
それはなお前らがこの土地の守り神を怒らせてしまったからだ。守り神って言ってもうちによる仏さんみたいな優しいもんじゃない
と言って俺たちにしばらく説明してくれた。要点をまとめると、昔この土地に住み着いた先祖が神様に生贄を捧げて松代のたたりと引き換えに富を手に入れたとのこと。犬神付きみたいな感じ。うちで殺生が禁じられているのは仏の教えというよりもその神様に付け入る隙を与えないためであるということ。もし神様を起こした場合は誰かが犠牲になってこの土地に縛られたたりを受けて沈めなければならないことなどを説明してくれた。話の後でじいちゃんは、
今夜だけは帰れんけど安心しろ、じいちゃんたちが守ってやるから、明日朝一番に帰るんだ
と言って、その日だけは泊まることになった。やがてじいちゃんの電話の相手が来た。俺の見知らぬ女の人で普通のおばちゃんに見えたけど、後から聞いた話では土地ではかなり有力な霊能力者らしい。おばちゃんは俺たち兄弟を一目見るなり、
あらこれは大変なことになっちょるね、ともかくこれを持っときなさい
と言ってお札を一枚ずつ渡してくれた。姿の見えなかったばあちゃんは寝室の準備をしていたらしく、俺たちは仏間に泊まることになった。仏間は小さな部屋で、一つだけある窓も新聞紙で目張りされていた。そこには布団が二つと普段はないテレビ、お菓子などの食料が用意されていた。じいちゃんは俺たちに、
いいか、これからお前たちは二人だけで夜を越えなければならん、その間じいちゃんもばあちゃんもお前らを呼ぶことは決してない、いいか、何と言われても絶対に襖は開けるなよと念を押した。
俺たちは怖かったからじいちゃんたちに一緒に寝てほしかったけど、そういうわけにはいかないらしい。ともかく二人だけで寝ることになった。はじめのうちはテレビを見たり話したりして過ごしていた俺らもだんだんと疲れが出てきて、いつの間にか眠ってしまった。目が覚めたのはいつ頃だっただろうか。まだ辺りは暗かった。なぜ起きたんだろうとぼんやり考えていると、外でガサガサと物音が聞こえた。 それとともにあのつぶやきも聞こえる。
もの、もの、もの、もの、もの。
心臓が一気に縮み上がったような感じだった。こめかみの血管が脈打ってるのがはっきり分かった。そのうち窓ガラスが叩かれるようになった。コンコンコンコンという音とともに、
サイサイ
という声が聞こえる。ふと弟の方を見るといつの間にか起きていて、真っ青な顔で、兄ちゃんあれなんだろう、怖いよと震えている。俺は弟のそばに寄り、そして窓の声へと集中した。
開けてください、開けてください。
その声はそう言っていた。声色はやはり人間の赤ん坊のものだった。しかし窓の外の影はとても幼児、いや人間のものではなかった。しかしその声をずっと聞いているうちに、こいつも必死なんだなという妙な気分になってきた。と弟が、
ダメだよ兄ちゃん、
はっと我に返った。俺はいつの間にか窓に近寄って開けようとしていたのだ。一気に恐怖が戻ってきて、そのまま弟のところまで這って戻り、今度は必死と抱き合った。そのまままんじりともせず朝を迎えた。トントンと襖を叩く音がして、じいちゃんだぞ、なんともないか、無事かと声をかけてきた。俺はすっかり疑心暗鬼に陥っていたけど、朝日も差し込んできたし、こちらから開けなければ大丈夫だろうと思い、無事だよとだけ答えた。すると襖が開き、じいちゃんばあちゃん昨日のおばちゃんと両親が入ってきた。おばちゃんは、よう頑張ったたい、とにかく無事でよかったと言ってくれた。お札は白から鉄錆みたいな色になっていて、なぜか元の半分ほどの大きさしかなかった。それから俺たち兄弟は実家に戻り、二度とじいちゃん家を訪れることはなかった。そのじいちゃんは母方のものなので、母親はその霊能力者とも親交があるらしく、何度か実家の方に来てもらった。月日は流れ、俺が高一の時、じいちゃんが死んだとの知らせが入った。死因はなぜか話してもらえなかった。母親にあの獣との関連を問いただしても、だんまりを決め込んで決して答えようとはしなかった。ばあちゃんは緩やかに地方が進んでいるらしいとだけ聞いた。結局あの獣との関連は分からずじまいだった。今はただあの日の軽率な行動を悔いてばかりいる。ばあちゃんの世話をするどころか、その死に目にも会えないのが無念でならない。以上、獣っていう題名の話でございました。で、なんか自分これ読んだ、なんかすっごい似た話最近読んだ気がする。あれなんだっけな、なんかすっげえ似た話読んだな、これ。あれ？これ俺録音したっけ？獣って。で、ジータレス海。963、やったぜ、久々朗読、転送滅、転送滅って書いてあるんですけど、うん。で、964、階段の定番、お前らあれ見たかって地元の寺に連れて行かれる流れじゃねと。その、なんだろう。あれ見たんかで住職呼びの呼ぶか行きのその場で夜を過ごす でお前たちだけパターンっていう、で周りにはこうお札とかそういったので、なんかで夜にそのやばいやつが来て、でなんとかまあ耐え切って、っていうパターンっていうのは結構ありますね。その、まあ八尺サモン、そうか、で、965八尺サモンみたいな流れだと、まあそうっすね。で966 BGM OK ですよ、それにしても夏いと、早速陸ですと。陸来た、海で出会った最初で最後の魚、海で最初で最後の魚、そんな話があるの、長いのかなこれで。968、こういう二度とこの家に来るなっていうのはよくあるけど、じいちゃんが孫に会いに行く分にはいいのかな、土地についてるもんだからと。いやもうダメパターンじゃないですか、わかんないですけど、この家に来るなっていうのはもうじいちゃんがもうまあその孫と接触っていうかもう離れられないんでしょうね、で来てもいけないし、こっちがあのそこから離れるのもアウトみたいな、で969がリゾートバイトとかと、なんかそのやばいもんにたげられてっていうか、で、そいつをなんとか外そうといろいろこう力ある人に手助けを受けてパターンっていうのはまああるあるですね。そう、そのなんだろう、獣、なんだっけな、結局やっぱり自分の記憶にあるやつだと、なんか最近読んだ気がするんだよな、猿みたいなやつで、であかんそれは山の神様じゃみたいなやつ、山の神様、とにかく、見ちゃいけないっていうか遭遇したらちょっとまずいっていう、パターンのものって言ったらいいのかな。で最初、海で出会った最初で最後の魚っていうのは、これははい、ここだな、コアバナの館さんのやつですね。すっげえ開業だな、開業しまくってんだな。チート読みずれが、でもフリックして読むにはいいのか、まあいいや、やってみよう。スカイプ通話ならな、確かに。そうか、会いに行くことはできないけど、今はもうあの便利なこう音声チャットで、タブレット使ってこうできてますみたいので、その手があったかみたいな、昔だったらもうダメだけど、そこはありかもしれないけど、で陸もらったやつ、海で出会った最初で最後の魚っていう題名のやつ、これはまあ読んでないでしょうと思ってるけど、読んでたらすいません。で行きます。皆さんもご存知の通り、海には妙な生き物がたくさんいるみたいですが、その中の一つに出会ったという父の話を。 ようけ魚見てきたけど、いろんな海にはもっとすごいのがおるだらな。多分まだ100分の1も見てないけん。と苦虫を噛みつぶしたような顔をする父。これは父が自分が出会った最初で最後の魚の話です。ある年のお盆も過ぎた頃、父と父の友人はイカ釣りに出かけました。もうこの頃は同じ時刻に毎日のように出かけます。だいたい夕暮れ前に出て夜10時前後に戻ってくる。その日父はいつもより早く帰ってきました。どれくらい釣れてたのかと見てみると、なんとゼロ。大漁の時は他の同じ規模の船の倍、他の船が水揚げがなしでも何かしらの成果で帰ってくる地元でその道の人の中では有名な父です。はっきり言ってこんなことはありえません。私は何かがあったのだと思いました。船のトラブル、海がしけてきた。すると父はコップに冷や酒を注ぎながら語り出したのです。その日はとても良い凪で、外海に出てもあまり波もなかったそうです。イカ釣りは仕掛けと明かりが命だと言います。船の照明をこうこうと焚き、その光に海中の虫や小魚が集まり、それらにイカがというように、いつものように明かりを焚き、いつものようにいろんなものが集まってきたので、頃合いを見て仕掛けを下ろしました。その時友人が何かを発見して父を呼んだそうです。まだ何メートルか下にいるそれを父と友人はしばらく眺めていました。それはしばらく時間をかけてふわーっと海面近くまで上がってきて、やっとその姿らしきものがはっきりしてきました。皆さんはカワハギという魚をご存知でしょうか。なかなかユニークで顔はかなり間抜けです。そしてこの魚は釣り上げるとわかるのですが、ビッブイというような鳴き声を発します。それはそのカワハギを真横にしたような姿で、目もおかしな位置についているのが見て取れます。ヒラメやカレイのような位置ではなく、ちゃんと両サイドについている。そしてそれらは4匹で、1匹を先頭に綺麗なひし形の群れをなしていました。1匹の全長は40センチくらいでしょうか。見たことないな、気持ち悪いと思いながらも、父は自分の興味を抑えきれず、タモを持ち出し、その中の1匹をすくい上げました。それはあっさり引き上げられ、船の上に放り出すと、ギギギギギギと今までに聞いたこともない声で鳴いています。それもかなり大きな声で、もう絶叫と言っていいほどの声。父はその魚をじーっと見てみました。それにはまぶたもついていました。2度3度まばたきらしきものをしたかと思うと、父は思いっきりにらまれたそうです。その時に父はなぜか直感でもう1匹おると思ったそうです。その瞬間、船がすごい横波を食らい、ほぼ真横に90度近く傾きました。父はこれはやばいもんだと感じ、急いでそれを海に放ちました。すごい横波は一度で収まりました。父は一息つき、船の周りの様子を調べ始めました。おかしいのです。さっきの魚はおろか、先ほどまでいた虫やら小魚すら一匹もいません。それに海が不自然に暗いのです。父は悟りました。今船の下には船より大きな何かがいると。海でパニックになると大変なことになるのを知っている父は、まだ何も気づいていない友人にそれを悟られぬよう、船の中央近くに呼び、変なもん見たけん、ちょっと酒でも飲むかとしばしの酒盛りを始めたそうです。
そしてしばらくするとまた虫や小魚が集まり始めたのが分かり、その後しばらく釣りをしたものの当たりもなく、父と友人は早めに帰ったとのことでした。まああんなもんもおるわなと父は酒を片手に笑っていました。そんな父の夢はこの年で口にする言葉じゃないのですが、シーハンターです。どこで覚えてきたのか、それ以来かっこいいと連呼しています。以上、海で出会った最初で最後の魚っていう題名の話でございました。はあ、これはん？これは何だったんだ、これは。え、なんかやべえの釣り上げちゃったよっていうのはわかるけど、それで魚、その下にいるのはなんかもっとすげえやつがいるってこと？その船を90度ぐらい傾けさせるぐらいガシャーンってこう出てきたわけだ、出てきたっていうか横波食らうぐらいの波をこう発生させとるわけだから、でそれを海に放ったら落ち着いたっていうか、どういた下に、あでも下にいたっつってんだよな。海が不自然に暗い、船の下に船より大きな何かがいて、でそいつの何かを拾っちゃったのか、その釣っちゃったのか取っちゃったのか、うん、それの子供なのか何なのか知らんけど、でたげられて、で怒ってんのかなみたいになったから戻したら、まあ落ち着いたみたいな。しかも本当に魚だったのっていう、まあ魚っぽいっていうのは間違いないんだろうけど、そのカワハギみたいなやつだけど、まぶたついてるし、うん、しかも変な鳴き方してるし、全長40センチだからまあまあでかいよ。絶叫みたいなのは何か呼んでたのかもしれないですけどね、これね。でもしばらくしたら落ち着いたのか、まあそれで許してくれたのか、とりあえず。あ、はい。で、ジータレス読み、971、初めてネトラジ聞かせていただきます、ちょっと感動と。まあネトラジ久々ですからね、本当に2年ぶりぐらい、うん、2年ぶりに自分ネトラジまたやるとは今の環境だと思ってなかったんですけど、とりあえずまあ今エラ落ちしてないからよかったよかったなんですけどね、エラ落ちしたら嫌だなって思うけど。で獣を読んだから、次シャレコはそうだな、これ読んだっけな、貸別荘。はい、貸別荘、これも長えな、うん、まあいいや、やろう。てか音質とか全然もう自分わかんないから勝手にやってますけど、まああんまり、変なおかしくなっとるよみたいな書き込みないからそのままやっとりますけど、うん、まあいいや、行くわ。じゃあ行きます。貸別荘っていう題名の話。2年前の話。この話は一応口止めされている内容のため具体的な場所などは書けません。具体的な部分はほとんど省くかぼかしているので、それでもいいという方だけお読みください。高校3年の夏休みのこと、俺と友人5人は受験勉強でかなり疲れが溜まっていたことや、 高校最後の夏休みということもあって、どこかへ旅行に行こうと計画を立てた。ただしもう夏休みに突入していたため、観光地はどこもキャンセル待ちのような状態で、宿泊地を探すのにかなり苦労した。そしてやっとのことで、近畿地方の高原のような観光地のペンションにまだ空きがあるという情報をネットで見つけ、まあ騒いでも苦情がないならどこでもいいかと即決でそこに決めた。旅行当日早朝に出発し、昼前に現地に到着したのだが、そこで少し問題が起きてしまった。どうやら旅行代理店とペンションの管理組合との間で伝達ミスがあったらしく、俺たちは今日から2泊3日で予約していたにもかかわらず、ペンションの方には宿泊予定が今日から3日後と伝わっていて、今は満室で一つも空いていないと言い出した。俺たちはここまで来てそれはないだろうと文句を言うと、最初は麓の町にあるホテルなどを紹介されたが、俺たちはただ観光に来たわけではなく、夜中に騒いでも苦情が来ないような場所が条件だったため、かなり食い下がった。するとペンションの人が、じゃあちょっと待っていてほしいと携帯でどこかへ電話をし始めた。電話の内容はよくわからなかったが、なんとなくかなり揉めていたようで、そのまま15分ほど電話していたが、どうやら話がまとまったようで、近場に貸別荘があるのでそこでどうだろうか、料金はこちらの不手際なのでペンションの代金の3割引きでいいと言ってきた。俺たちはまあそれならと納得したが、そこから少し雲行きが怪しくなった。どうもその貸別荘は長いこと使われていなかったらしく、準備や掃除に少し時間がかかるらしい。その間俺たちには交通費と水族館の割引券を渡すので、そこで時間を潰して夕方にまた来てほしいとのことだった。その水族館はペンションのある場所からかなり離れていた、というか県外の某大都市にある水族館で、俺たちが見終わって戻ってくる頃には午後6時近くになっていた。俺たちはこんなに準備に時間かかるってどれだけ放置されていたんだよ、廃墟とかじゃねえよな、なんか怪しいんだけど、などと不安を口にしながら管理事務所に向かった。ペンションに戻ってくると先ほどとは違うおじさんが待っており、準備ができたので案内すると、歩いて15分ほど離れた森の中にある別荘へ案内された。そこは本当に完全に森の中で、周囲には何もなく、よほど大声で騒いでもまず苦情が来ないような場所だった。そのおじさんが言うには、しばらく使われていなかったので手間取ったが、電気も水道もガスもちゃんと通っているし、携帯は通じないが管理小屋への直通の電話もある、何の問題もないとしきりに説明をし始めた。俺たちは何かおじさんに必死さが感じられてかなり不安になってきたが、今さらどうしようもないので別荘の中に入った。別荘は外観もそうだったが、洋風のかなり古い作りで、築30年か40年くらい経っていそうな建物で、インテリアもそれに見合ってかなり古臭い。ただし使われていなかったという割にかなり小綺麗だった。今から思うと、小綺麗というより人が使った痕跡がほとんどないと言った方がいい感じだったが、一通り別荘内の説明を聞き、建物も2階建てで広いしまんざらでもないなと荷物を下ろし、夕飯のバーベキューの準備をしようとしていると、おじさんが去り際におかしなことを言い出した。ここは夜中にクマが出る可能性があるので深夜の外出は控えてほしいという。俺たちはなぜかかなり念入りに深夜の外出をしないことを約束させられた。ペンションの密集地から15分しか離れていないこんな場所にと皆疑問に思ったが、まあおそらくガキが夜中に出歩いて問題を起こしたり事故に遭うと面倒なので怖がらせるようなことを言って脅かしているのだろうと納得した。 1日目はそんな感じで過ぎ、晩飯を食った後で夜中の森の中を適当に散策し、花火をしたりゲームをしたりと遊んで深夜2時頃に寝た。その日は特におかしなことはなかったのだが、次の日友達の一人が変なことを言っていた。そいつは夜中に小便がしたくなりトイレに行くと、外から太鼓の音が聞こえてきたらしい。俺たちは何かの聞き間違いだろうと言ってそのまま流し、本人も気のせいだろうと納得したが、その日の夜に事件が起きた。その日晩飯の焼肉を食い、腹もいっぱいになったし暇になり、することがなかった俺たちは昼間見つけた林道へ肝試しに行くことにした。肝試し中は何事もなく、俺たちはつまんねえなと別荘に戻ると、入り口に20代後半くらいの男が立っていてドアノブを握っている。時間は夜10時頃。こんな時間に管理人の人が来るとも思えず、空き巣かと俺たちが近づいていったのだが、その男はドアノブを握ったままこちらを振り向こうともしない。足音も声も聞こえるのだから、泥棒や不審者の類なら逃げそうなものだが、そいつは10メートルくらいまで近づいても微動だにしない。何か気持ち悪かったが、メンバーでリーダー格の友達と俺が、おっさん何してんだよと言いながら近づいていき、男の目の前まで来たのだが、それでも動く気配がない。拉致が開かないので友達が、聞こえてないのかよとそいつの腕を引っ張った。その瞬間、俺と友達はうわーと大声を上げて後ろへ飛びのいた。なぜ飛びのいたかというと、そいつの腕を友達が掴んで引っ張ったとき、その腕の手首から10センチくらいの場所がまるでゴムのようにぐにゃっと関節ではないところから曲がったためだった。何事かと他の友達が近づいてきたのだが、その時になって男はこちらへ振り向いた。見た目は普通なのだが、目はどこを見ているのかよくわからない風で焦点が定まっておらず、口をだらーんと開けてよだれを垂らし、その時になって気づいたのだが、服装もかなりボロボロで、どう見ても普通の人には見えない。俺たちが呆然と男を見ていると、男は俺たちがまるで見えていないかのようにそのままフラフラと森の中へ去っていってしまった。俺たちはあまりの出来事に動揺し、しばらくその場から動けなかった。しかしそのままそこにいるわけにもいかず、俺たちはふと我に返り、大急ぎで別荘内に入り、ドアの鍵を閉めると、全員で室内のすべてのドアの鍵をチェックし、それが終わるとリビングに集まった。そして皆、なんだよあれ、幽霊か、でも触れたぞ、あの腕の曲がり方ありえないだろう、などとパニックになって興奮気味に話していると、今度は外からドンドンドンとかすかに太鼓の音が聞こえてきた。その音はゆっくりとだがこちらへ近づいてきているようで、俺たちは皆押し黙り聞き耳を立てて音のする方に集中していた。音が庭あたりにまで近づいた頃、不安が最高潮に達した俺は我慢できなくなり、リビングのカーテンを開けて外を見た。すると暗がりでよく見えないが、何か大きな球状のものが転がりながらこちらへ近づいてくるのが見えた。太鼓のような音はその球状の物体からしているらしく、ドンと音がすると転がり、またドンと音がすると止まる。それを繰り返しながら大通りから別荘へ向かう道をゆっくりとこちらへ向かってきている。大きさは5、6メーターくらいあったと思う。他の友達も窓を見たまま動かない俺が気になったらしく、全員窓のそばへやってきてそれを見ていた。しばらく皆黙ってその様子を見ていたのだが、暗がりでよくわからないので正体がつかめず、誰も一言も話さずずっとそれを凝視していた。 するとかなり近づいた頃、それは玄関近くまでやってきたため、玄関についている防犯用のライトが点灯した。その瞬間、俺はなんだよあれ、シャレになんねえよと慌ててカーテンを閉めた。カーテンを閉める前、一瞬ライトに照らされた、それは何と表現したらいいのか、無数の人の塊とでもいうような物体だった。老若男女様々な人がさっきの男と同じように口を開けよだれを垂らし、どこも見ていないような焦点の合っていない目の状態で、関節などとは関係なく体と体が絡みつき、何十人もの人が一つの塊となって転がっていたのだった。俺以外も全員その人の塊を見たため、あまりの恐怖に何も言えず、俺たちはリビングの端の方に一塊になり、ガタガタと震えながら、どうなってんだよ、なんだよこれ、などと不安を口にしていた。しばらくすると太鼓の音のようなドンという音が聞こえなくなった。それがいなくなったのかどうかはわからない俺たちは、そのままリビングの端でじっとしていると、今度は玄関の方からドンドンドンドンドンドンドンと激しくドアを叩く音が聞こえてきた。俺は恐怖と不安でパニック状態で耳を塞ぎ、他のやつも皆耳を塞ぎ、必死で今の事態に耐えていたのだが、しばらくすると今度は建物中のあちこちからドンドンドンドンドンドンと、窓言わず壁と言わず、あちこちを大勢の人がめちゃくちゃに叩く音が聞こえてきた。耐えられなくなった友達が、電話しよう、管理事務所直通の電話あっただろ、あれで助けを呼ぼうと言った。俺たちははっとそのことに気づき、急いで玄関側にある電話に急いだ。俺が電話を取り、直通と書かれたボタンを押すと、2、3コールの後、別荘まで案内してくれたおじさんが電話に出た。おじさんに必死で事情を話すと、おじさんが独り言のように、まさかまた出るなんてとつぶやいた後、説明は後回しで、リビングに神棚があるかね、そこにお札とセロテープが入っているから、そのお札をドアに貼って待っていなさいと言った。俺たちは意味がわからなかったが、他に解決策もなく、とにかくリビングへ戻り神棚を探すことにした。神棚は部屋の端の方の天井近くにあった。椅子を使って中を覗き込むと、確かにお札とセロテープが入っている。俺たちは急いでそれを出すと、玄関とリビングの入り口のドアと窓にお札を貼った。窓にお札を貼るとき、なるべく外を見ないようにしていたのが、一瞬だけ外を見てしまった。すると青白い腕が数本窓をガンガン叩くのが見え、さらに腕の向こうに、どう考えても腕の位置とは不自然な形で人の顔が見えた。その顔はやはり他と同じように焦点が合っていない目で、だらんと口を開けていた。俺は外でそれがどんな状態になっているのか、恐ろしくて考えることもできなかった。何時間くらい経っただろう、経ってからだろうか、外が明るくなり始めた頃、壁やドアや窓を叩く音が聞こえなくなった。それでもまだそれがいつかいるかもしれないと思うと動けず、そのままじっとしていると、遠くから車がこっちへ向かってくる音がし始めた。車が庭に止まると、数人の足音が聞こえてきて、ドアのチャイムを押す音と、おーい大丈夫かと声が聞こえてきた。俺たちは助かったと大急ぎで外に出ると、最初にここの手配をした人と案内した人、それと他に3人のおじさんが来ていた。手配をした人と案内をしてくれた人がすまなそうに、本当にすまない、もう大丈夫だと思っていた、事情を説明するから、とにかく荷物をまとめてきてくれ、ゴミとかはそのままでいいから、と言い、俺たちはその通りにして別荘を出た。車に乗せられ、俺たちは神社へ案内された。一緒に来ていた3人の人はその神社の関係者らしい。 俺たちはほっとして緊張感が解けたのと助かったという気持ちもあったが、それ以上に怒りが湧いてきて、なんであんな場所へ止めたんだよと怒った。すると神社の神主さんらしき人がこんな話をし始めた。あそこは昭和40年代までただの森だったのだが、観光地開発をするということで40年代の終わり頃に人の手が入った。それで順調に開発が進んでいたのだが、あの別荘を建てた昭和50年代前半頃からおかしなことが起こり始めたとか。別荘が原因なのか開発そのものが原因なのかは今でもわからないらしいが、とにかくあの太鼓の音や人の塊がその頃から出没し始め、最初の別荘の持ち主とその次の持ち主はあそこに宿泊中に失踪してしまったらしい。それで売りに出され、今の管理組合が所有する貸別荘となったのだが、それからも何度もあの人の塊は現れ、被害者は出なかったが、目撃者から散々苦情を言われたので神主さんが10年ほど前にお祓いをしたとか。それ以後貸し出されてはいなかったが、掃除や整備に来た人たちは誰もそれを見かけていなかったため、もう大丈夫だろうということで俺たちに貸したらしい。その結果が昨晩の事件だし、俺たちは完全に巻き込まれた被害者なので散々文句を言うと、管理人の人がここまでの交通費と食費はこちらが持つこと、別荘のレンタル費用もいらないし、次に旅行をするときは大幅に割引するように代理店に口利きもする。だから本当に申し訳ないけど、このことは黙っていてほしいと頭を下げてお願いしてきた。俺たちは何か言いくるめられた気もするが、警察にこんな話をしてもどうせ信じてもらえないだろうからと、しぶしぶその話を飲むことにした。以上です。上に書いたようにそういう事情なので詳しい地名などは書けません。ちなみに去年割引してくれるというので旅行代理店に電話した時に聞いたのだが、あの別荘は取り壊され、今はない更地になっているらしい。以上、貸別荘っていう題名の話でございました。はい、長かった。今日全然読んでる話の数は獣と貸別荘なんだけど、2つとも長い長いっていうか程よいね、うん、いい長さ、いい長さ、うん、これなんだろう、ちゃんと録音したいね。これ録音したいっていうか、ちゃんと噛んだりしないやつをアップしたいぐらいだね。今の完全初見読みなんでね、噛んだりとか漢字間違い強引にしてても読んじゃってるんであれなんですけど、アップしたかったな、ちゃんと読んでなって思ったな、両方とも良かったな、なんかダークソウルっていうゲームがあるんですけど、ダークソウルにね、人の塊みたいなやつがいるんですよ。人がいっぱい、もうなんだろう、塊魂じゃないですけど、人をね、もう関節とかドン虫でもう団子みたいにこうガーって人を集めて団子状にしてしたみたいな敵がいるんですけど、それみたいなのを思い浮かべましたね。なんかもう本当に、まあここにも書いてるけど、人の塊でもうなんかいっぱいくっついちゃってる、もうなんだこれっていう、まあなんかホラー映画とかでもそんなやついたりとかした気がするけど、まあそういうその人の塊ですね、あちこちから腕とか足とか、まあ、顔もいっぱい見えてるし、まあ、ホラー系とか、まあ、そういうダークファンタジーとかでも出てくるモンスターみたいなやつで、そういうタイプのやついたりしますけど、まあ、そんなイメージをしましたね、で972、音質も BGM もバッチリですよ、声もイケボですよと、まあ、イケボか知らないけど、で973、やっぱおっちゃんの声は作業をはかどるわと、ありがたいですね。で970、作業をはかどるのはね、本当にね、なんかよく言われて、まあ、実際に多分自分作業用として聞かれるのがすごい多いんですけど、
自分の場合はなんだろう、その演技したりとかさ、そういう風なあのヘッタクソだから、それよりもこう淡々と読んで作業中に聞くっていう、自分 の, こう読んでるやつのこう、聞く場面っていうのが、作業中と、睡眠導入らしいんですよ。睡眠導入だよ、だって本当寝れんのかって思うんだけど、まあ、寝れるらしいんですよね。で、だからそういう意味で、そのなんだろうな、自分のこの読んでるもののこう、隅か、このなんていうの、こう多分耳にすごいね、こう演技とか技術とか、SE とかもういろんなのすごい凝ってやるっていうのは、もうしっかりこう聞くっていうあれじゃないですか、耳を傾けて聞くっていうね、じゃなくて自分のやつは適当にこう聞き流すみたいなやつで聞けるっていう意味で、こうなんだろう、生き延びてる感じがする。そういうところのこうポジションにこう入り込めてる気がする、今のところ、うん、はい、まあ、そういうことです。で、974、もうおっちゃん最高だわと、もうおっちゃんじゃないんですけど、ありがとうございます。で、975、人間の塊魂かと、そうそうそう、そんなイメージしましたけどね、うん、そう、まあ、SCP でもなんか一発刺さるとなんだっけ、あれ針玉みたいなやつがあったよね、なんか一回刺さっちゃうともう抜けねえみたいなやつで、それがゴロゴロゴロゴロ転がるともう大変なことになるみたいなやつで、976、5メートルもあるとか階段史上なかなかないタイプの化け物だなと。5メートルってクソでかいよね。だって3階建てまで行かないけど、でも3階建てぐらいまで行っちゃうのかな、でけえな。それでボンボンボンボン、でもドア叩いたりとかしかできないんだね。でも入ってこれないんだね。物理的にはその叩くはできるんだけど、そのぶっ壊して入ってくるまではいけないんだね、うん、だってまだなんだお札貼る前の状態からもう入れなかったじゃんそいつ、うん、よかったね、お札入る前で入られちゃったらもう終わってたでしょこれ、うん、で977、お久しぶりーふやでと、うん、お久しぶりです。まあてか生ネトラジ自体は2年ぶり、うん、まあ全然なんだ、配信はしてない、配信っていうかそれも配信なのかな、とりあえず読んでるやつをアップするっていうのはずっとやってるんですけどね、で親田の生ラジ久しぶりすぎて歓喜ですわと、はい、あざすで、未来の未来を見に行ってきて出遅れましたわと、映画も良かったし親田の生ラジ聞けてウレションですわと、まあ、ウレションしない方がいいですよね、まあ、ムーニーマン、まあ、なんだろうな、漏れないギャザーが漏れからは漏れない程度のウレションならいいと思いますけど、で978、飛行機事故でもあったとこかと思ったらそうでもないのかこの場所と、どうなんでしょうね、あもしかするとそういう風なことがあって、その不幸な事故があって、まだこう成仏されてない方がなんか塊になっちゃったみたいなパターンとかっていうこと、うん、で979、おっちゃん全部一発読みじゃないのと、一発読みではない、なんだろう、自分がネトラジやってなかったその間、録音でアップしてるやつはあれは一発読みっていう言い方ではちょっとないですよね、だって噛んだら止めてもう一回読み直してるから、うん、とりあえずこれ読むかっつって読んでるけど、だけど基本的に漢字が分かんなかったら止めるし、噛んだら止めて読み直してるから、まあ、しっかり聞けば分かるけど、ブチブチ切れてますからね、録音してるやつ聞けば分かると思うけど、ああここで切れたなここで切れたなって分かる切れ方してるからね、自分のヘッタクソだから編集で。980、イサムさんのネトラジ以外での MP3 のアーカイブはどこかにありますか、欲しいです。ネトラジ以外、あネトラジ以外はつまり今最近の読んでるやつでしょは、特選怖い話って書いて、いただけたら特選怖い話さんっていう サイトがあるんですよ。毎日階段アップしてる、もう1万何千話ってアップされてるとこですけど、そこにそこのサーバーをお借りして、自分の録音ファイルをほぼですね、そのゲーム配信してるとかのはほぼないですけど、そうじゃないやつだったら大半そこにアップさせていただいてて、かつ、最新のものも含めて、今あだから一番最新のものがアップされてるのはそこ でしかも履歴まであって、で、YouTube へのリンクもあんだっけな、まあ、YouTube はちょっと遅れてアップされるんで、だから一番早いのは特選怖い話さんのサーバーで、でそれを受けて、YouTube に、しばらくしてアップされるみたいなですね。で今 YouTube は99人の最終電車ってやつを毎日3話ずつ、アップしてますね。99人のキャラが最大で18話、最短で、まあ、1話のキャラがいるんですけど、まあ、それ99名いて、まあ、そういう風なの、まあ、一つの最終電車を舞台にした、まあ、話があるんですけど、それは別に怪談ではないですけど、まあ、怪談みたいなやつもいますけど、キャラでいるけど、まあ、そういうお話、ハイパーテキスト小説っていうやつを昔その12年前ぐらいに読んだやつを今、アップしてるのがありますけどね、まあ、YouTube そっちの方で聞いていただけたらと思いますけど、でで、スマホで聞けるようにしてくださったので、特選怖い話さんに行っていただけたら、すぐね、そこで再生押せば再生されるんじゃなかったかな、ダウンロードしなくても。だからスマホで、聞けるようになったはず、してくれたはず、だからそういう要望があるんですけどできますかねって言ったら速攻でやってくれて、すげえありがたいですけど、そうで確かね、そこのページの、PV 数も、何十万だっけな、何十万 PV がいってるらしくて、だから結構すごいんだで、さっき YouTube のチャンネルの総再生数がその3000万超えたっつって言ってたけど、自分ねびっくりすることに、こんなね普通のサラリーマンのくせにしてね、くせにしてっていうのもあれだけど、ファンサイトがあってね、イサムファンネットってやつがあるんですよまあ作っていいですかって言われたから、いいですって別に言った、別に自分が管理するわけじゃねえしと思って言ったんですけど、で続けてくださってて、そこもね大半アップしてくださってて、そこの PV 数もね、100万いったんだっけな、あれ違ったっけな、ちょっとごめん忘れちゃったけど、でもね、なんすごい言ってんですよ PV 数が。でなんかねブログランキングかなんかだとずっと1位じゃなかったかな、そこで。だからね、自分全部足すとね3200万とかね3300万ぐらい、もしかしたら PV 数とかあれ言ってるかもしれないですよ、そのすごい、驚きで、ま、なので、ま、特選怖い話でちょっとググってみて、そこ行ったら自分の録音ファイルがアップされてるページがあるので、そこを飛んでいただけたらと思いますね。で981、睡眠導入剤として最高ですとらしいですね、なんかあんまり自分叫んだりしないからいいらしいですよ、まあ、自分叫ばないんでね、叫んだって言えばどうせ叫んだって分かるだろうって思ってるから、叫んだっぽい言い方はするけど、でも声をでかくして叫ばないようにはしてますね。で、982、イサムさんの声はもう睡眠のお供ですと、はい、ありがたいですね、睡眠のお供になるんだなっていうのはちょっと不思議でしたね。使えるんだね自分の声で。983、なぜかうちの職場の高齢者じいちゃんばあちゃんにも好評となにマジですげえ、なにこれ、職場の高齢者じいちゃんばあちゃんってあれなのかな、介護とかされてる方なのかな、そこで何、じいちゃんばあちゃんに自分のさ喋ってるやつってさ伝わんのかな。自分結構喋り早い気がするからさ、もっとゆっくり喋った方がいいかもしれないな。そうしたら好評なの、ありがたいね。この人何ですかって言ったら、ただのサラリーマンですって言っといて
ただのサラリーマンが趣味でやってるんですよって言ってあげてください。っていうかあれですね、そういったところに自分が直接行ってあの読ませてもらうっていうのも面白いかもしれないですね。面白いっていうとあれかもしれないけど、ぜひあのそういった機会もあるとなんか自分楽しいかもしれないですね、うん、人生やっぱりそういう風なのがあるとあのなんか張りがあるじゃないですか、そういった方がね、うん、もう趣味だから全然お金とかじゃなくて単純に人生楽しければいいと思ってあれだから、うん、で984、車の運転中にも聞かせてもらってますと。ありがたいですよね。そう、車の運転中に自分のなんかかけたらもうなんかどんよりしそうな気するんだけどなんかねいいらしいですよ、まあ、ありがたいですけどね。なんかあの車中暗くなりそうな気がするんですけど、なんかね、え別に自分のダーッとお経みたいに読んでるやつ聞いててどうなのかなって思うけど、まあかけてくださってたりとかするっていう話聞いたりするときはすごい嬉しいですね、で985、今来ました、今日は何を読んでるのですかと、さっき獣っていう話読んで今貸し別荘っていうシャレコは読みましたね、2話合わせて多分あれ何分ぐらいだろう。だって自分雑談で1時間ぐらい雑談してて2話読んでもう1時間ぐらい経ってるから多分両方とも20分以上は読んでたんじゃないですかね、たった2話しか読んでないけど1時間ぐらい経ちましたね。で986、じゃあそっちはスタジオレコーディングで CD、 あスタジオレコーディング CD でこっちはライブ版だなと、スタジオでレコーディングするほどのねあれはないんでね別にいいんですけど、とはいえねあまりにもノイズが入ったりするのはちょっとね嫌だなとは思いますね、せっかくやるんだったらね。で、980です、ありがとうございます、全部落として聞かせてもらいますと。まあ落とさなくても聞けるはずなのでぜひ。で、あと YouTube あの再生してもらうと嬉しいです、あの個人的には、広告って意味でいやでも大事なんだよ本当、そういったのもそういったのがあるとまた自分頑張れるから、ぜひちょっとあの YouTube 再生してあの高評価とかをしてもらえると本当嬉しいんでね、まあ、あの強制ではないですけどね、まあ、やってくれたら本人は喜ぶぞってこと で、で988 おっちゃんの朗読はニコニコからファンネット YouTube の順で漁ってますと。あでもそうするとあれですあの特選怖い話さん言ってないから最新のはまだ聞いてないってことですね。そうしたら、普通にこの3日間ぐらい連発で読んでますんでね、で989人の最終列車、まあ、電車懐かしいなと、懐かしいでしょ、12年前です確か、12年前というか13年前かなぐらいかもしれないで990、おっちゃんはもはや一般サラリーマンのレベルではないなと、まあ普通のサラリーマンなんですけど。で991、お生放送だ、作業中なのでかなり助かりますと。あ作業中ということで、まあ、ぜひね、そうやって特選怖い話さんにあるやつとか、まあ、YouTube とか聞いてもう高評価押しまくってくださいよ、まあ、押しまくっても1回だけで終わっちゃうんでしょうけどもうあの次から次へと動画が来たらもう高評価高評価って、まあ、高評価だなって思ったら押してください、まあ、低評価押しても構いませんしね、本当にこいつダメだなと思ったら低評価押してもらえば、で990に、っていうかやべえ、スレが終わっちゃうぞ、そういやおっちゃん公認じゃない海賊版的無断アップまで現れたんでしょうと。そうだよ、すごいでしょ、すごいでしょって変な言い方だけど、そ困るんだけどさ、なんか YouTube にさ8つか9つぐらいね自分のあの海賊版じゃないけどなんかよくわかんない人がもろまんま何も加工なしでそのまんま自分のやつをあの YouTube にアップされてるまんま、もうコピーまんまをアップして、だからそっちの再生数お前とんじゃねえよってもう再生数はね地味にそっちもさあるんだよ、なんかちょこっとだけど、そうだからそっちでなんか8つか9つぐらいチャンネルがあるんで、無断アップチャンネルが、驚き。で993、今後高齢者どんどん増えるから訪問朗読で食っていけるな、しかも日本中回りながらと。いや食っていけないと思う訪問朗読で
お金もらってんじゃしょ、お金もらってっていうわけにもいかないね。でもなんかなんだろう、そういうのやらせてもらえたらそれはそれで経験としては面白いかもしれないですね。っていうか今度やる自分がな生朗読会をこう島内では4回目やりますけど、だこの前ねさっきも話したけど大阪で1回やって今度都内で4回目やりますけど、それもある意味、まあ、無料だしね、自分のただ趣味でやってるだけだから、だからそういったのもね本当ねいいんですよね。で994、朗読やってみたいんですけどレジェンドからのコツなどを教えていただけないでしょうかと。てかレジェンドっていうのやめてくれます、あの何にもレジェンドでもない、ただのサラリーマンが適当に、だって漢字間違いとか噛みまくりで下手でしょ自分だから、あの誰でもできますよ別に、コツも何もただ、読めばいいんですよあでも一つてかね結構自分ねツイキャスでね自分の朗読論みたいのがあるんですよ、一応13年やってきてその6000話ぐらい読んで自分なりのなんつうの考え、それがもう正しいとか間違ってるとかじゃなくてあくまでも自分の中でなんかこうするみたいな意識を持ってやるみたいな考え方みたいのはあるあって喋ってたのはありますけど、でマジかよあやべえちょっと待って あれやね、スレ終わるなこれ、ちょっと待ってスレ終わっちゃうよ、どうやって増やすんだっけ、てかコツはねマジでね朗読のコツっていうのはよく分かりませんけど、大事なことは自分でが理解してない脳の理解スピードで読んでもダメっていう、そうなんていうのかな、自分がちゃんと理解できるスピードで、読むことがまず大事かなと。それが相手とマッチするかは知らないですけどだから自分の場合早いんじゃないかなっていうのは、こう早すぎてこう聞いてる側からしたらなんか理解が追いついてないんじゃないかなと思ったりする時もあるんですけど、とはいえ遅くできないんで早く読んじゃうんですけど意識してもね、だけど少なくとも自分でこれ何言ってんだろうって思いながら読んでる分にはもう絶対相手も伝わってないと思った方がいいと思うんで、読んでて少なくとも話をちゃんと自分で理解しながら、読む、あてか自分の場合初見一発に近いからそうなんですけど、そうじゃなかったら全然また変わってくるんですけど、だから特殊な多分自分 の意見なんですけど、自分初見一発に近いから、今回のは完全に初見一発ですけど、だからどんな話かっていうのをちゃんと理解しながら、読んでかないと聞いてる側はもっとわからない、その 字を読んでないから聞いてるだけだから、こっちは字読んでるからわかるんだけど、分かったりする時もあるかもしれないけど聞いてる側はもっと伝わらないから、その辺は、自分が少なくとも理解して読むっていうスピード感とかで、あと、説明、その何かを説明するときはゆっくり読むとか、そのなんだろう、ディティールを伝えなきゃいけないのに早く読んだら相手に伝わらないじゃないですか。なんていうのかな、家を説明するときに、家の外観とかそんなのは、パッパパッパ言ってもある程度大体が浮かべばいいんですけど、中の部屋の話をするときに早口で言われたら分かんないじゃないですか。もうだけど、ある程度ディテールとかのところはゆっくり読むことで、その外っ面はこんな感じの家かぐらいでいいんだけど、中のしっかり伝えたいディテールはゆっくり読むことで、しっかり理解してもらって、かつそれを読んだ後の間を少し多く持たせることで、脳で咀嚼してもらって、
ちゃんと飲み込んでもらうというか、してもらうことで伝わるかな。でだけど逆にパニックにさせるために早口で読んで、その理解を追いつかせないで混乱させるっていう目的で早く読むっていうこともある、だから、ホラー怖い話怪談で、どうしても怖くさせたいとか、まあ、怖い部分だから怖くさせたいっていうあれなんですけど、っていう時にあえて、ゆっくり読むことでゾワゾワってくる時もあれば、ダダダダッと来るやつをダダダダッと読んで、なんかよくわかんないけど怖えみたいなさせることもあると思うんですよね。だからその辺の部分は意識してスピードを変えるといいかなって思ったりするけど、どこがそれにそうするべきなのかっていうのは人それぞれなんであんまよくわかんない、自分で何言ってるかよくわかんないけどとりあえずでも自分なりには考えて読んでるよ、一応自分なりには、自分なりには考えてる、それなりに自分の理論で、それが合ってるかどうか分かんないけど、でも一応これだけ聞いてもらえてるってことはそんなにずれてないと思ってる一応間違ってたら嫌だけど、あれこれちょっと待ってよ、やべえな、新スレ立てなきゃいけないのか、失敗したな、先に立てとじゃよかったね。他にね2つスレッドまだね書き込めるやつあんだけど、新スレもうやだな、こんな時に新スレか、もう新スレ立てんのも正直もう覚えてね、やっべえ、しかももう正直自分終わらさそうとしてたんだけど、スレちょうど1000超えちまったな、超える前に終わるかと思ったんだよな、あーやばい、あー困った、大丈夫かななんか音飛んだりしてません、大丈夫もうスレッド名どうでもいいな、52スレ目って書いておこうかなもうやる気ねえな、生ラジ52スレ目、あれなんだっけ、あーなんだっけな、パスワード忘れちゃったな、あれこれでいいんだっけ、あー忘れちゃったな、あれ違ったっけな、これだっけな、やっべ、あ、そうだそうだそう、思い出した、多分これだろう、ちょっと待ってよ、あれ新する、新するを立てる、ラジ、やべえ、最後の最後でぐだってる、もうずっとぐだってたけどよりぐだってるよ、もうまさかジータでこんな久しぶりにこんなになると思わなかったもんな、立てた、立った、やった、立った、52スレ目、52スレ目だよね、そうだよね、 で書き込み、よかった覚えてた、覚えてたよ。995、それも入れたらもっと再生回数増えるねと。そう、再生回数増えてたよ。やめてよって思うけど、なかなか消えないんだよね。まあ、自分もあんまりもうさ、なんかめんどくさくて、あれをしてないからいけないんですけど、なんだ、これ消してくださいっていうね。でも他の人にもからもやってもらったのに、やっぱね、なんかなかなか消えない。うん、で、996、うちの職場小規模多機能型、の介護ホームなんで交通費ぐらいは出せると思います。一度うちでやってみませんかと。マジ、マジで。自分サラリーマン、ただのサラリーマンなんですけど、しかもいいんですかね、怖い話みたいなのして、交通費もいらないですけどね。どうなんだろう、面白そうだな。ねえ、もいや本当に自分やっていいんだと。ちょっと興味あるね。で997、おっちゃんのは読み間違いでさえ味になってるからなと。味っていう言い方はいいね、ありがたいね。それはなんだろう、自分のことをプラスに取ってくれるからそういう風なこと言ってくれるけど、普通の人からしたら何噛んでんのって、読み間違えてんのって思うだろうからね。それは単純に自分に対して、プラスで捉えてくれてるからですけどね。それを信じちゃうとあんま良くない、とは思いますけどね。大半はおい、なんだこいつ読み間違えてんぞって思うはずだから。で、998、ちょっと調べたら海賊版の複数アカウントは同一人物で、階段オカルト系統を片っ端から集めてるから、今これ聞いてるかもねと。そもそも YouTube にアップするということ自体が誰かに多少はコピーされてもってのが暗黙の了解になってると。暗黙の了解じゃいけないんだけどね、それ了解しちゃダメなんだよね。同一人物なんだ。でもさ、変な話、これ昔だったら意味があったかもしれないけど、今はそのなんだっけ、その月の再生数がいくつだとか、チャンネルの登録者数がいくつじゃないと広告料、その広告打っても広告すら打てないんだっけ、ちょっと分かんないけど、っていうのだからもうやっても意味ねえと思うんだけどね。特に自分なんかのコピーしたとこでそこまでいく再生数にはならんからね。で、999、次すれ早とごめんなさいね。で1000が参考になりますと。参考になればありがたいですけど、こんなど素人の、ちょっとした意見で。1001、復活記念に、中連縄ですよね、これ。まあ、締め縄ですわ。で血濡れですよね、これ血まみれですわ。さすがにもう読めるね。で、いらねえ、久しぶり、懐かしい、これ、新スレ52スレ目ですけど、2、保守と。保守いらねえわ、なんなの保守、今やってんのにこれで。3、先ほどまでちょうどリスナー数が136でしたと。まあ、ありがたいことですよね。っていうか日曜日のこんな時間に大丈夫ですか、日曜日というかもう月曜日ですけど、っていうかもう締め切りすぎちゃった、もうあれのあの朗読会の。はい、で、すれたておつおつと。で5、立った、クララが立ったと。懐かしいですね、クララが立ったって言っても通じるかどうか分かんないですよ、今の若い子は。でジータタテ、お疲れ様、お手数おかけしますと。すいません、こちらこそ。で、6、新スレオツですと。お茶のリスナーは放送を終わらせまいとしていっぱい書き込むからねと。まあ、いっぱいというか、まあ、たくさんね、こうそう書き込んでもらえるのはありがたいです。で、7、介護ホームインおっちゃんとっていうか不思議だよ、プロとかじゃないんだよ、ただの趣味でやってるやつが介護ホームの
どうなんだろう。でもさ、どうなのかな、自分のその読んで怖い話をやるよりもちょっと感動する話とか、そのほんわかする話、そのなんだろう、怪談って言ってもその泣ける怪談とかこういろいろあったりするじゃないですか。そっち系を読んだ方がいいのかな。あ、本気でなんか死ぬだなんだとかあんま言わん方がいい気がするけど。あで、8、一度これ読めない。俺これ何辞書って言うんですかこれ。真面目に読めないこの感じ。通ったらツイッターで DM 送りますねと。マジ。そのこれ提案書みたいなやつでしょ、このあのやつでしょ、うん、通ったら通るのかな。いや通んないと思うよ。ってなるからね。しかもこれどこなんですか、どこの方ですかね。あまり遠いと自分も行けませんけど。で、9番、海賊版のおっちゃんの動画は見ないようにしてると。まあそうしていただけるとぜひ、あの世紀のっていうとなんかあれですけど、まあ普通に、彼岸さんのあの YouTube のチャンネルの方を、見てください。で、10、そうそう、基準変わったから広告収入は海賊版アカウントには入らない。海賊版というよりネット万引きと呼ぶ方が当たってるんだよねと、うん、そうだからもうさ、別に収入入んない、収入目当てなんでしょ、だってどうせさ、そういうのはあのかっさらおうとしてるわけでしょ、再生数をかっさらってあの広告収入を得ようとしたりするってことでしょ。それ以外ないよね、あんまりそこでやるメリット、メリットっていうか意味が。だからそのなんだ、その部分でね、もう到達しない時点でもうやっても意味ないっていうか、まあ消すのめんどくせえからあるだけなのかもしれないけどね、そういう人たちの感覚だと、うん、別に消さなくてもっていうんでただ置いとくみたいなかもしれないけどね。で11、覚えてるもんだねと、割と手が覚えてるよねパスワードとかってって書いてあるけど、まあまあまあ。で12、必要ないだろうけど生朗読会の宣伝みたいな頻度でいいからネトラジでもたまにやってほしいと。あネトラジね、あまあ喋るの嫌いじゃないからね。はい、別にこんだけ喋ってますんで、お前13年やっても変わんねえじゃんって話ですけど、やってることで。13、臨時書でしょと。臨時書っていうのか、いやうちの会社じゃ臨時書なんていう言葉出てこないよ、うん、これ臨って読むのかこれで、企画書ね、そう企画書って言ってくれれば。で14、臨時書、まあ企画書とかっすねと。大阪の会合かマジ大阪かよ、大阪、はあ、まあ交通費、いやでも交通費とかもきついでしょ、そういうのわざわざ交通費は、ああまあそれ出してもらえたらありがたいけど、てか大阪かちょっとな、関東だったら考えるけど、落語家さん呼んだこともありますから、物は試しでと。落語家さんは落語家さんでちゃんとプロじゃないですか、それそれはね、落語家さんはまだそのわかるじゃないですか、介護施設にね、そういうあのご高齢の方にもこうやっぱり落語はこうねっていうのはあったりするからさ、だけど自分の場合全然ちゃいますね。で15、老人ホームの朗読って素材選びが難しいよねと。死という言葉を嫌がるかもしれないし、逆に興味津々かもしれないしと、うんと思いますけどね、ちょっと全然わかりませんね。あんまりそんなとこ意識する方が逆に失礼なのかもしれないし、うん、そんなの関係なしに、うん、怖い話がいいっていうのか、うん、それとも、そういうのは避けて、やるべきなのか、うん、とかはわからない、うん、あんまり高齢の方と話するっていうのは、まあ、会社でその60過ぎとかの方と喋ることはあるけど、でも別に怖い話の話することなんてないしな、うん、分 かんねえで16、イサムさんの朗読初期から聞いてるけど声変わらないねと。これ変わるって変わったって言われましたよ。あのやっぱり若い頃の方が声が高いって言われましたよ。12年前とか10年前とかのやつだと多分声今より高いんでしょうね。テンションが高いのもあるんでしょうけどね。おそらくその慣れてない、そのなんだろう、まだこう配信楽しいってなってるから、変に慣れすぎてないからこそ、そのテンション高いのがそのまま声にも乗って、高い方になるトーンがっていうのはあるんじゃないけどね、あるんじゃないかと思うけどね。で17、キャスの方は30分で途切れるからやりにくくない？あ、おっちゃんみたいな朗読レジェンドになるとコンティニューコインが尽きることがないのかって書いてあるんですけど、あ、確かにね、30分ごとなんですけど、まあ、ありがたいことにそのなんかコンティニューコインっていうのを聞いてる方からぶん投げられるとそのお賽銭みたいにペーンって入れてくれると5枚もらえると、あの30分また延長みたいなのになるんですよ。でとりあえずね、途切れたことはないね。そのなんだろう、30分で終わりみたいのはないね、ありがたいことに。だいたい1時間半とかぐらいはできるぐらいはもらえるかな。30分で切れたってのはなかったと思うけど、毎回とりあえず自分から切ってるはずだから、やれる、やりたいくらいはやらせてもらってる。あと朗読レジェンドではないので別に、レジェンドってやめてこれ朗読サラリーマンですね。朗読ってか音読サラリーマンですね朗読でもないと思うんだよね、自分のやつ。いまだに音読だと思うね。朗読っていうのはもっとね、なんか本気でやられてる方がいっぱいいると思うから、なんか朗読っていうのもね、ちょっと押し出がましいっていうか、なんかこうあれなんですよね、ちげえかなと思うんだよな、自分のやり方は。で18、おっちゃん朝早いんじゃないの、時間大丈夫かと月曜日、今週の月曜日はな、たまたまちょっと会社のうち工場がある会社なので、なんかいい、なんかいやあるらしくてね、いろいろこう工事とかね、そういったのがあるからつってね、今日実は休みなんだ自分だからやったんだけど月曜日休みなのだよ、今週の月曜。その代わり先週自分出てますから、先週の3連休って言ってたやつは休んで、休みじゃなく出てますから、だからそれをただ振り返ってるだけなんですけど、はい、まあそういったことで、とはいえもうやめるけどで、18、おさん、あ、違う、19、どんな臨時書になるのか興味があると。そうですよね、どうやって企画書書くのよ。だってさ、その なんていうの、例えばその落語家さんとかを呼びますっていうんだったら、こういった落語家さんで、こう落語家さんはああだこうだとか書いて、とかっていうのでこう出せるけど、こいつ何者だよって話じゃん自分の場合えで、しかもさ、別に自分顔さらしてるわけじゃないからさ、多分アイコンとかになっちゃうじゃんこいつなんですけどっていうんでなんだよこいつって、しかもサラリーマンだっつってんぞやって、なんだよこれって、いいの、何なのこの人ってなるじゃん、知らなければさ。そうだから、それは通らない。だってもしみんな知ってて、あの方が来るんですかって言うんだったら、もしかしたらなんかちょっとお迎えていただ、こう迎えていただけるかもしれないけど、こいつなんだよって話だよな普通で。20、最近割と初期のアーカイブ聞いてて、おっちゃんこんばんは、20代だからまだおっちゃんじゃないですけど、こんばんはっすってのが毎回入ってて、本編だけ聞いてると本編あ、まあ 10年以上前だから20代って言ってんだろうな、そりゃ。うん、で21、なるほど、朝までコースだねと。懐かしいね、この流れ。うん、で、22、この暑さで工場の操業には影響ないと。操業には影響はないですけど、とはいえ大変そうですよね。まあ、自分は別に物作ってるその直接の人間ではないので、自分は比較的事務所にいたりするからいいですけど、実際ね、その汗かきかき工場で作業してる方たちは大変ですよ。で、23、なんだじゃあ朝までコースかと。なんだじゃねえっつうの、普通にやめますよ。自分だってもう1時になっちゃうじゃないか。でも俺やったよね、2時間半だよ、なんだかんだで。頑張ってんじゃん、久々とはいえ。でも別に久々って言ってもネトラジが久々なだけですからね、別になんてことはないんですけどね。普通に自分録音の時は20分ぐらいのお話読むのに1時間ぐらいは平気で録音してますんでね。だからベラベラベラベラ 家では喋ってるんですよ、パソコンに向かって。で、24、自主的に怪談を聞きたい人と違って能動的な方々を前に朗読するの難しそうだねと。うん、そうだねそうだね。いや、なんて言うんだろう、一応そのなんつうの、どういうことで流してくれてんだか分かんないけど、まあ、自分の読んでるやつ流してくれてて好評ですって言うんだったら、知ってる方もそこには いっぱいいるのかな、いらっしゃるんだろうから、受け止めてくれるとかもしんないけど、わからん。で、25、めっちゃ怖い話をよりすぐってその場にいるそのじいちゃんばあちゃん全員失禁させようぜと。大丈夫なんだな、そこはね、やっぱ失禁はないですよね。そこはアテントがありますから、そこは、うん、そこはね、やっぱ失禁、こう漏れないやっぱりね、とこはありますから。っていうか別に失禁させるつもりなんてさらさらないですけどね。っていうか失禁できねえだろ、自分程度の読みじゃ。あわわわわってならないでしょ、そこまではないですよ、そんなとこまでいかない。で26、こっちも書いてて懐かしかったと。こっちも書いてて、朝までコースだねってやつね。で27、ご老人の方々は聞くという集中力があんまり持たないのよねって書いてあるけど、まあ集中力って別にさ、そのなんていうの、別に若かろうと、まあ若くたってさ、その授業ずっと聞いてらんねみたいなもんでさ、その集中力ってあんまり人間続かないから、程よいこう、だからね、長さ的には自分生朗読会でもあれですけど、結構ね、合間合間にまあそれなりに連チャンで読みますけど、休憩普通にガスッと入れますし、そりゃだって読む方も疲れるし、ね、読む方の集中力というのもありますからね。だからそんなね、ずっと読んでたって疲れちゃいますよ。で28、もう1話おなしゃすと。もう1話か、もう1時になるんだけどで29、新人くん元気と。まあ、体だけは元気なのかな。で30、ブランクを感じさせない喋りに感心するわと。だから自分別にネトラジはその2年以上ぶりかもしれないけど、ずっとやってっから別に2年ぶりに配信、このなんていうの、全く何もしてなくて、本当に2年ぶりにいきなりこう再開したじゃなくて、ネトラジ自体がただ2年ぶりなだけで、ずっとやってっからね自分。だから別にブランクも何もないから。うん、で32、31、こういうトークもおっちゃんだと楽しいんですよと。まあ、おっちゃんじゃないですけどね、ありがたいです。で32、やめるって言ってから長いのがアーカイブでもよくありましたねと。そうですよ、だってやって終わったってなって、はい、じゃあもうやめますって言ってから30分以上っていうか1時間喋ってる時もあるんじゃないですか。うん、レスありゃ読むんですよねこいつ。で33、
また定期的にネトラジやってくれるとありがたいです、雑談も楽しいので、まあありがたいですね。で、はい、で34、階段のこれ何一流祭、なんだっけこれ、なんかねごめんなさい、あなんかね突然ね目にしたことはあるこの漢字だけど読み方忘れた、それぐらい自分分かってないですよマジで。お前これこんなや一流祭て定優さん、そうそれお前これすら知らねえのか、こんなかやっててっていう言われちゃうかもしれないけど、一流祭定優さんね、人間国宝ですよ、すいません知りません。ダメだ。怪談の定水の異名を持つ人間国宝の怪談講談師一流祭定水さんが、定優じゃねえや、定優さんは違う、一流祭定、違う、今定優って出てちゃった、一流祭って言ったら、だから今定優って言っちゃったけど定水だな、定水、一流祭定水ね、今一流祭だけでググったらさ、定優っていう、一流祭定優さんの方が一番上に出てちゃったものが今定優さんの方のウィキ開いちゃった、今定水さんのこと言ってたのこれ、定水さんが大好きな高齢者の方がいるのでワンチャンあるかなとって書いてあるけど、それはあかんでしょう、あかんっていうのはそんな、そのなんつうの、人間国宝の方のやつが好きなんから、自分なんかがやったら お前ってなっちゃうじゃんこれ、うん、ワンチャン逆にないんじゃね、一流祭定水さんが大好きなのにただのサラリーマンが特に抑揚のないただお経みたいなやつをベーって読んでたら、なんだこれっていう風に思われちゃいません、うん、マジで。で35、おっちゃんが言ったらとりあえず声は聞いてたけど本物はハンサムねってばあちゃんはみんな言うからなと。いや言われないと思う、自分多分言われない、こんな風にね、言われないね、どう何言われるんだろうと思うね本当にマジで。でもそういうところにさ何にも、でもどうなんだろうね、だってさ芸能人でも何でもなくてさ、ただネットでこうやってやってるやつがさ行ってどういう感じを受けるんだろうね、その違うじゃないですか全然感覚が。で36、まあ久々だしさあと 2,3 話行っちゃう、言う行っちゃうって書いてあるんですけど、いやーやんねえよ、行ってもあと1話じゃねえので。37、落語と違って声の抑揚ないと寝ちゃう ご高齢の方いそうと、ある意味それで寝たら寝たで、いいかもしれないですけどね、そしたらあれじゃないですか、そういう方たちの睡眠導入としても自分のやつをもし YouTube でかけてくれたら、うん、それはそれで使いどころがあるっていう意味で私の、読んでるやつ、はい、で話途中までしか聞けなかったからもう一回なんて言って再生何度もしてくださったら、それこそもう感謝感謝ですからこっちからしたら、うん、何度も聞いていただきありがとうございますって感じなんで、そこはそういう風な形で聞いていただけたらそれはそれでありがたいですけどね、うん。で38、リスナーの中ではおっちゃんも人間国宝だよと、まあ、国の宝になったらありがたいですけどね、まあ、国の宝にはならないですわな、そりゃありがたいですけどね、そう言っていただけるのは、でもまあまあまあそれは持ち上げすぎってもんで、 で、39、あと1話やっていただけるとのことで楽しみです、ありがとうございますと。まあなんて言うんでしょう、もう振られちまったからやるしかねえって感じですよね。何を思っかな、これやるか、これやるかな、ちょっと待ってよ。またまあ、シャレコアですけども。これ読んでんのかな、もうわかんねえな。まあ、こういうタイプの話はあるあるなので、あ、こういうタイプじゃねえや、こういう題名の話は。なので、わかんないですけど、読んでたら申し訳ねえ。宮内様って書いてあるやつですね。宮内って、カタカナで書いてありますね。宮内様っていう題名の話ですね。行きましょう。別に怖くもないんだが不思議だった話。うちの家では神様を祀ってあるんだが、別に神社とかではない。そこはちょっとした神棚じゃなくて、8畳の部屋をデカデカと占領する祭壇なんだ。小ぶりな米俵を積んだり、縄張ったり、酒瓶が並んでいたり、なぜかビールとかスナック菓子とか塩が袋ごと置いてあったりする。なんでもどこかの神社から分けてもらった神様分けてもらうってどうよ。格の高い神様らしく、うちでは宮内様って呼んでる。で、昔小さかった頃、その宮内様に備えているお菓子を俺は食べちまったんだ。子供のすることなんで隠蔽工作とか高度なことはできず、お菓子の袋をテレビの後ろに隠していたら速攻でバレた。当然親父がブチ切れて、かなり長時間こっぴどく怒られた。それで最後に宮内様に謝ってこいということになり、俺は泣きながら離れに向かった。宮内様が祀ってあるのは昔の母屋で、現在住んでいる住居と渡り廊下でつながっている。旧母屋は16畳の和室で、襖で8畳ずつに区切られるような作りになっている。宮内様の祭壇があるのは、入って襖に仕切られた奥の8畳だ。俺は宮内様に謝ろうといつものように襖を開けた。すると開けた先になぜかでっかいひげ面のおっさんの顔があった。あまりのことに俺が固まっていると、そのおっさんはじーっと俺の目を見て一言だけ、泣くなって言った。声は結構若い感じだったように思う。まあ当然俺はさらに泣いて両親のもとに逃げ帰った。話を聞いたじいちゃんは、宮内様見たのかと嬉しそうだったが、当時の俺はビビりまくってほとんどそこには近づかなくなった。別にたたったりしたわけではないので、今思い出すと怖がりすぎて悪いことをしたように思う。あまり怖い話ではなかったので、妨害の反応があって嬉しかったり、補足すると宮内様には正式名称があるはずですが、俺は忘れました。なんか難しい漢字が並んでいる漢字の名前でした。昔一番詳しいであろうじいちゃんに来歴を聞いたのですが、もらってきた、もらってきたとしか言わないので、おじさんに詳しい話を聞いた覚えがあります。なんでも曽祖父がどこかの神社天神系列の建て替えに多額のお金を出したらしく、その折にうちでも祀るようになったとか。さすが長男。曽祖母の葬式の時にそこの神主の方が来て、おじはその時に話を聞いたそうです。祀るにあたり格式ばった儀式のようなものはしません。せいぜい正月に餅を供えるぐらいです。ですが毎食前は一つ多めに用意してお供えしています。 カレーなどを祭壇の前に置くと素晴らしくシュールですが、うちを継ぐのはいとこ32歳独身男なのですが、すでに俺は宮内様の嫁になるとか言ってます。我が家で宮内様を見たのは曽祖母個人と俺だけです。曽祖母の方は少し怖い話になります。あとはじいちゃんが明け方に地鳴りのような足音を聞いたことがあるらしく、以来宮内様は夜中に散歩していると信じて疑いません。そのため家の門はいつも開けてあります。あと少し前に自分と同じサイズのスニーカーをお供えしてました。ほんと残念だ。まあ家族の誰もが認める我が家の、家長みたいなもんなんで、これからも大事に祀っていきたいと思います。曽祖母の話がリクエストにあるので知っている限り書いてみます。ちなみに曽祖母は俺が生まれた時には個人だったので完全なまた聞きになります。聞く親戚によっては要領を得ない部分があったりするので、ちょっと大まかな話になるかもしれません。あと後継ぎに関してですが、いとこが継ぐのは確定です。長男の長男ですから。もし子供ができれば俺の子いませんが、かそれとも妹の子供、こちらもいませんが、養子として継ぐことにはなるかもしれません。まあもともとその辺は肩書きだけで誰も重要視してませんが、別に宮司の家系だったりしないので宮内様を見たことはあまり関係ないかと。付け足すと俺には幽霊などを見る力はありません。虫の知らせや金縛りすら経験したことは皆無です。いわゆる心霊スポットに行ってもどうということは起こりませんでした。宮内様を見たのが唯一の不思議体験ですね。宮内様の顔についてはあまりにも大きな目の印象が強すぎて全体像はぼんやりとしか覚えていません。ひげは生えていましたが具体的な髪型までは分かりません。違う、髪は生えていましたが具体的な髪型までは分かりません。ロン毛ではない。鼻などの形も曖昧です。ただそこそこ長いひげは生えていました。口のイメージがないのはそのためかも。パニック状態で長時間見たわけではなく、しかも小さい頃の記憶になるので丸々に似てるとすら言えなくて申し訳ないです。では以下に曽祖母の話を書きます。主観として書けないので悪文だったらご容赦を。曽祖母は恋愛の末にうちの家に嫁いできました。それは当時としてはなかなか珍しかったらしく、また我が家は地元では有名な家柄だったそうで、誰もが羨むような結婚だったとか。家の人間も曽祖母の人柄が気に入り、とても穏やかな人だったらしい。大きな問題もなく、その後の結婚生活が続いたそうです。しかし結婚して1年ほどが経ったある日、曽祖母の様子がおかしくなりました。暴れたり奇声を発するようなことはなかったのですが、いきなり倒れるようになり、食事をしているのに体重が激減し、夜な夜な外を徘徊して、しかも本人はそのことを覚えていなかったそうです。さすがにこれは尋常じゃないということになり、いわゆる霊能力者に見てもらうことになりました。ここから話が一貫しなくなるのですが、依頼した相手は九段の神社の神主さん、多分これが本命、ひいひいじいちゃんの知り合いの拝み屋さん、お寺の人、人って何なのだろうか、適当すぎる、っていうか家は仏教関係ないし、と安定しません。その診断結果も同じで、昔先祖が迷惑をかけた相手に疲れた、犬神付きの家に妬まれた、狐に疲れた、山の神様に気に入られた、とバラバラの状態です。ただ曽祖母の様子がおかしくなって誰かに見てもらったのは本当だと思います。ちなみに俺の実家は日本有数の過疎圏にあるんですが、犬神系というのは結構あります。一種の差別用語なのかもしれませんね。そんなわけでお祓いを受けたのですが、様子は一向に良くなりません。そこまで藁にもすがる思いで、当時はまだ神棚に祀っていた宮内様の部屋に曽祖母を寝かすようにしたそうです。それから何日かした深夜、曽祖母はものすごい悪臭で深夜に目を覚ましたそうです。一体何事かと体を起こし、隣で寝ていた曽祖父を起こそうとしたのですが起きません。どうしようかと考えていると、中庭で何かがうろついているのが見えたそうです。夏か何かで襖を開けていたのでしょう。 それは猿のようなやつで、時々四つん這いになりながら庭の中心にある岩の周りを歩いていたそうです。鈍い曽祖母も今までの経緯もあってようやく状況が分かったらしく、震えながら息を殺していました。そしてしばらく同じようなリズムで一定方向に岩の周りを回っていたのですが、突然岩の後ろに隠れたところから出てこなくなりました。そして少ししてから入った方から出て、つまり逆方向に歩き出すと、まっすぐに曽祖母の方に歩いてきたそうです。曽祖母は必死に曽祖父を起こそうとしたそうですが、やっぱり起きません。そのうちにそいつは軒下近くまで近づいてきました。もうダメだと思ったとき、屋根の上から大きな手が伸びてきて、ものすごい毛むくじゃらだったらしい。そいつをキュッと掴むとあっという間に引っ込んでしまったそうです。それっきりそいつはいなくなり、曽祖母は恐怖から気絶してしまいました。次の日の朝に曽祖母の目が覚めると、かなり無茶な体勢で意識を失ったのにもかかわらず、きちんと布団に入った状態になっており、代わりに宮内様の神棚はむちゃくちゃになっていたそうです。曽祖父は宮内様が守ってくれたんだと言い、それ以来曽祖母の体調も元に戻りました。それから宮内様の祭壇は巨大なものに変わったそうです。曽祖母は生前はよくこの話をしていたそうで、あの時本当に我が家の人間として認めてもらったんだとしきりに口にしていたとか。以上です。まあ俺を怖がらせようと脚色されていた部分もあったと思うので、できるだけ聞いた話の中から共通する部分で組み立ててみました。いろいろとすごいことになっている話もあるのですが、それはさすがに嘘でしょう。以上、宮内様という題名の話でございました。ちょっと早口で言っちゃったけど、ちょっと急ぎました。時間も時間なんで、また猿出てきたな、うん、で、レス読み、40あと1話と聞いてピタリと止まる統制の取れたレス、うん、止まったね確かに。で41、イサムさんがこう続いてるから自己責任系の階段がどれだけデマが多いかよくわかるよと。いやだから自己責任系って書いてて、まあ、自分は読んじゃってますけど、読んだり目にしたり、したくらいで、なるんだったら、無差別テロが起きてるよ、うん、と思うよ自分は。だってもうあらゆる人が今のネットを使うだけで広げられるんだとしたら、あらゆる兵器よりも恐ろしいよ。もうなんつーのデスノートよりやべえって、そのなんつーのかな、貞子よりやばいでしょ。あのビデオのレベルじゃないもんだって。ネットで拡散するだけで、もうだってツイッターとかに貼ってべって拡散されて、これ見たら死ぬんだぜとか、これで見たらなんとかなんだぜって言ってかかって、それだけで広げられるんだったらとてつもない兵器だと思うよ。それだけで広がるぐらいだったら、あとはとてつもなく、あちこちで不可解な死がもう日本をこう騒がせるぐらいこう起きるよこれ、もしあったら、うん、って思うよ。とてつもない爆弾だよそんなのって自分は思いますっていう。とはいえ気分が悪くなる方もいるだろうから、それは別だけどね、うん、そういうのでそのなんか気になっちゃう方は、ずっと頭に残って気分が悪くなったりするっていうのはあると思う。なのでそういう気にしちゃう方にとっては良くないんで、それはそれで良くないんですけどね、うん、で42、おっちゃんのとこ、祖母祖父とかでも地主様とか荒神様とか祀ってると。いやっていうとダメだな、分かってない、ごめん分かってない、うん、 でも祀ってないと思うけどな。で43、犬神というと四国なんだろうかと。ごめん、わからない。自分全然そういうの詳しくないんで、うん、本当に読んでるだけだからな。うん、なんかね、自分の深いところまでこういったのに関してはあんまり深いところまで行こうっていうか、あくまでエンターテインメント止まりなんですよね、自分は。それなりに好きなものだと掘り下げていったりとかするっていうのはあると思うんですけど、ことね、これだけ自分やってる割に、まあ、読んでる割に掘り下げようっていうところにはいかなくて、浅く広くっていうか、な感じなんですよね。だから全然ね、自分こういうの詳しくないです。はい、びっくりするほど詳しくない。こんだけやってんのよ、まあ、全然知らねえなっていうくらい知らない。うん、で、44、あんまり引っ張っても悪いんでお疲れ様でした、楽しい時間ありがとうと。いやいやいや、こちらこそ聞いていただきありがとうございました。45、イサムさんじゃないですか、久しぶりに生配信聞けて感動です、まあ、感動なんて言われるとありがたいですけど、まあ、久々ネトラジでやりましたよ、2年ぶりぐらいに、うん、しかも3時間も、驚きですね。はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。この辺で終わりにしたいと思います。普通にできましたね、とりあえずね。はい、とはいえね、どうしてもね、最近のこう、アップが録音タイプでやってるので、ちょっとね、悩ましいね。またこの噛んだり漢字間違いしたりするやつがアップされるよりかはって思っちゃうから、そこのところ悩みどころですけど、まあそこはちょっと考えますわ。はい、で、はい、特選怖い話さんの方にアップしたいと思うので、もしよかったら聞いてみてくださいということで、ありがとうございました、お疲れ様でした。これではこの辺で、それじゃあバイバイ。